はい、それでですね、シラとして己を尊ぶ部門についてお話していきたいと思います。はい、今回の回でですね、シラとして己を尊ぶ部門の表裏、陰陽ね、2つの道をさらに深く自己分析で、己の強い自尊心を武器にする、道の武器防具と自己成長システム、あとは己の強さそのものを武器にする、道の武器防具と自己成長システムという形で、お話していきたいと思います。今回は、立門と言われる、門ですよね。こちらに関して、詳しいですね、分析方法と捉われと、あとはその活用方法ですね、金融資本主義の中における財運を発動させるための活用方法、これに関して、詳しくお話していきたいと思います。講師の方はですね、門教科認定アドバイザーの太田香織さん、はい、洋館門ですね。理系研究職の後、子育てのために自宅でできる仕事をしたいと思い、2003年に整体院を開業、メンタルブロックの解除と気候ヒーリングを主軸に行っていらっしゃいます。で、活動拠点は日本の金沢なんですけど、どちらもですね、遠隔でメールのみでもできるため、顧客は全国に点在していると。で、今3時の母ですね。はい。で、僕の方が、真田孔明、月財門ですね。他では絶対聞けない、金を増やす究極の仕組みを角川から、著書として出しています。で、本業は四柱推命鑑定士ですね。四柱推命を、使いながら、ビジネスと投資の活動を行っています。で、活動拠点は、マレーシア、ジョホールバル、香港、中国国州という形で、転々としながらやっております。二児の父です。はい、という形でですね、修羅として己を尊ぶ部門について、さらに詳しくお話ししていきたいと思います。はい、まず、修羅として己を尊ぶ部門には、ね、この人間関係を武器に戦っていくというところが、中心になります。で、自分自身、友人、同僚、部下、後輩、競争相手、敵、こういう人間関係をうまく、自分自身の、このね、使いながら武器として活用していく形になりますね。で、こちらのですね、修羅として己を尊ぶ門には2種類の門があります。陽律の門、月律の門の2種類ですね。で、陽律の門は友人や同僚と同じ背丈や地位で、この関係性を持ってきながら他人を使いながら、行っていくという形になりますね。で、人徳を武器に戦う、自らの強い自尊心を満たして戦うということで、向いている職業としては創業者、会社経営者、あとは、サラリーマンとしてやるときにもコンサルタント、営業という形の方が、向いている形になりますね。はい。で、次に月律の門、これは、敵や競争相手というところがポイントになります。威圧感とか強制力というものを、取られとして持ってますので、こちらを武器に戦っていくと。で、もともとこの強靭な生命力っていうものがですね、備わっていたりしますんで、これを武器に力、人間としての力っていうのを誇示して戦っていく。で、向いている職業は創業者、会社経営者、コンサルタント、新規営業、政治家っていう形で、活躍されている方が多いです。で、まずはじめにですね、陽律の門の方ですけれども、今回ですね、それぞれの門を考えるときに、じゃあどういう人なんだろうっていうものを、正確にはその、ね、人物がこの現代に残っていく、情報として残っていく中でですね、それほどまで正しいかって言ったら、そうじゃないかもしれないんですけれども、一応その世の中の認識っていうところで、この方はそのね、陽律門なんじゃないかっていうね、ような形で残っているものとしては、イメージキャラとして分かりやすいのは劉備玄徳、これは三国演義っていう、ストーリーの中に出てくる、ね、主人公的人物ですよね。で、実際三国志っていうのは、三国志っていうのもですね、今僕たちが知っている三国志は実在の人物とかそういうのは関係ないフィクションだったりするらしいです。はい、あれは昔中国の時代にですね、三国演義、ね、三国演義っていうものがあってですね、その中に出てくる登場人物ばかりなんですよね。なんでそれが本当に実在したかっていうのははっきり言ってわからないんですけれども、 とりあえずでも世の中に認識上としてこういうキャラクターだっていうのは確立されている部分がありますので、まあそういう部分だとこの妖律の門のイメージキャラクターとしては劉備玄徳っていうのが非常にわかりやすいんじゃないかなっていうのがありますよね。あと太田さんの方でいろいろ調べた方で妖律門って他にどういう人がいますかね。
今生きている実際の人で調べてみたんですけれども、同じ石川県でスーパー公務員って呼ばれている人がいて、ローマ法王に米を食べさせた男っていう本がありまして、この本のモデルになった高野常泉さんっていう方がいらっしゃるんですけど、この人が妖律門で、石川県羽咋市の三小原集落という限界集落を年間予算60万円4年間で立ち直らせたっていう、
たった60万円で、
たった60万円
人徳を使って多くの人を協力しながら、同じ目線で歩みながらやっていったところを、たくさんの人が集まってきたと。
そうです、
それで大きな事業を成し遂げたっていう形ですね、
それがこの本に書かれてます。
ということは妖律門の方は自分を認識するために、まあこういうね三国演技だとか、あとは今おっしゃったローマ法王に米を食べさせた男の方のような本を読まれると認識力が上がるってことですよね。ちなみに女性って誰かいるんですかね。
妖律門の女性ですか、芸能人を調べていった時にとにかく多かったんです。
多かったですか、
多かったのでほとんどメモしてないくらいなんですけど、新垣結衣、松下奈緒、有村架純、他にもすごいいっぱいいました。
すいません、知らない人ばかりでした。僕は海外住んでて長いんで
、はい、
でこれ女性の場合って難しいのはですね、やっぱりこの歴史って男女差別があってですね、男性の歴史みたいなのはたくさんね本としてこのね遺伝として残ってるんですけど、女性の場合だとねあんまり残ってないんですよ。しかも女性の場合残ってたとしても人間臭さが全くないそのストーリーばっかりになってるんですね。とにかくいい人だったとかなんとかだったみたいなね話で、この人間臭いこのドロドロした、ね、いいとこも悪いとこも書かれてるっていうこの書物がなかなかないんですよね。ナインチンゲールとか言ってもどういう人か実際わかんないですよね。なんか人が見えてこないじゃないですか。とにかくいい人だったんだというところしか見えてこないんで、なかなかねこの歴史上の人物でこの女性の場合はですね認識できる相手を探すのは難しいんですけど、まあそういう場合は現代の社会で、あこの経営者ってすごい人徳あるなとかね、まあそういうところで探していくといいかもしれないですよね。はい。でまずこのそもそも言うこの人徳とは何かっていうところに行くんですけども、日頃の行いの結果として周囲の人から大切にされるのが人徳者で、まず愛情というものを持っていて、人に対する第三者に対する、ね、無償の愛みたいな形のやつを持っています。で陰で良い行いをしていると、常に自ら表沙汰にしていない、ね、あとはとにかく何かをするにしても一生懸命だと、ね、目標を立てる、夢理想を持っている、目標実現のための手段を持っている、戦略術を持っている、あとはここもポイントなんですが、他の誰よりも自らが率先して実行するという形ですね。で、ちなみにね、劉備玄徳の母親は貧しいながらお金を貯めて息子の晴れのね、日に宴会を行ったと。家来たちはその母親を見て涙したって形で、やっぱ人徳者が一人仲介にいると、その周りで起こるストーリーっていうのがもう感動の雨嵐になったことですね。でその人徳者のお話を聞くと、もう関門の人たちを中心にゴワッとこうみんなが大粒の涙をね、大人泣きしたりして流すという現象が起こっていく形になるんですよね。例えばね、俺は人徳が得意なんですってこのプロフィールに得意技人徳とか書いてる人、それは妖律門じゃないわけですね。エセ人徳者みたいな形になるんですね。あとは愛情がない、冷たいとかね、無償の愛を感じられないとかね、これも人徳者とは程遠いわけなんですね。あとは表でもうドヤ顔しながらね、俺いいことしてるっせってねやってると、これ人徳者って言えないですよね。もう感動の涙どころかみんな去ってきますよね。はい。あとはやっぱり一生懸命ひたむきさっていうのがなかったりしても、それは人徳者じゃないんですね。単に頭いいだけとかね、 単に言うことが素晴らしいだけっていうんじゃなくて、やっぱりもう本当に心底が伝わるようなね、心底から来るような一生懸命さっていうものがね、ないとこれは人徳者っていうふうに、言われないわけなんですよね。はい。でやっぱりここのポイントなんですけど、自分で人徳者ですよっていうふうに、言う本当の人徳者はいませんと。あくまでも周囲の人たちがこの方は人徳者だというふうに周りから立てられると。だから立問の要立問の場合っていうのは自分で立ってはいけないんですよね。自分は何か別のことに打ち込んでいるんだけど、勝手に周りに感動した人たちが集まってきて、その人をリーダー的存在として認め、それで周りの人たちがその方を立ててくれると。周りによって立てられるのが、この要立問の特徴なわけなんですよね。はい。で、適職なんですけど、自らの強い自尊心っていうものを満たせる仕事に励むといいかもしれないです。で、他人に依存しない生き方は、ビジネスパートナー、仲間、同僚、お客様の負の気を取り払い、自立心を周りにも促すと。みんなをね、やる気のないね、このダラダラとしたこの教室内とかね、そういうところでも、この人徳者が一人いると、周りがその人の下向きな姿を見て、最初は掃除をね、例えばその人徳者だけがやってたと。ね。ところが周りの人たちが、俺も俺もって涙を流しながらやっていくみたいな、そういうストーリーが起きてくるみたいなイメージですよね。はい。で、まあ、でもですね、ここのこのポイントっていうのはどういう仕事が目立つか、いいかというと、目立つことができて自分が中心になれる仕事。確かこれ計略的にやっちゃいけないんですか？ここは難しいところなんですけど、結果的に目立ってしまうようなポジションにいるというこの仕事がやっぱいいですよね。あとはビジネスパートナー、仲間、同僚と共に活動できる仕事。みんな共に頑張ろうぜみたいなね。うん。いうのを、口ではなくて、後ろ姿で語っていくみたいなね。まあそういうのが見せられる環境だといいですよね。で、人に頭をペコペコと、この財のね、人みたいに、商人みたいに、ペコペコ頭を下げなくて済む仕事。で、自由に活動が自分の裁量でどこかに行ったり、誰かと会ったりっていうふうにできる分野。で、ここはですね、野生的な勘っていうものを活かせる仕事。ということになってですね、結果として、この創業者、会社創業者、会社経営者、で、営業、サラリーマンとしてやる場合は、コンサルタントとかね、営業がいいと思いますね。これコンサルタントと営業っていうのはですね、会社組織の中で行うときに、まずコンサルタントって基本的には、このね、相手に自分が先生としてアドバイスするみたいなね、アドバイスしながら相手をより良い方向に導いていくっていう形になりますよね。なんで、実際はお客さんと接するときに、コンサルタントはペコペコ、まあ、しなくてもいいわけなんですね。最初からこの会社の、もうスーパーコンサルタントみたいな形でね、それで相手に会ってますんで、その状態をそのまま、まあ、活かして自由に、この、自分の裁量でもできる。あとは営業。営業もこれどっちかというと、訪問販売っていうよりも、大きい会社のね、組織の中での、これルート営業みたいなね。あらかじめ決まったお客さんに、しかも相手がね、自分たちが販売している物情報サービス、商品っていうのを、熟知してて、ね。それで、その人たちに対して、販売提案とかをね、その先の提案をしながら、商品も販売していく。物情報サービスも販売していくっていう形の営業ですよね。はい。ということが適職になります。それで、要立問の、言動の特徴なんですけども、目的達成に向けて歩むとき、自分が勇者になったセルフイメージを持つようにしていると。で、他人に依存することなく、自らの強い自尊心を満たすことで満足感が自分で勝手に満たせると。で、目立つことができて、自分自身が中心になれる場所で力が発揮できている、できた。うん。基本的に他人に頭を下げることは苦手である。他人に頭を下げなくてもいいように一生懸命活動していると。で、自我を表に出すことをコントロールできるが、実はかなりの負けず嫌いである。裏側では。仕事をやる上で周囲の意見に流されず、目標を達成するまで頑張り抜く自信がある。まだ誰も開拓していない新規開拓に携われることは非常にワクワクする。前進するとき、 周りの同僚たちの気持ちを理解しがたくなり問題が起こる。自分のわがままが原因で周りの人たちを傷つけしてしまったことがある。自分のわがままが原因で事業や投資が失敗したり、プロジェクトが失敗したり、訴訟されて争ったことがある。調子の良い時には自分の思い通りに周りが動いてくれて仕事が進む。先祖からの財産や仕事を引き継ぐことなく、自ら創業することが成功だと思っている。持ち前の野生的な勘を生かして自由自在に活動できる時にうまくいった。プロジェクトを立ち上げた時に仲間、同僚、協力者が自然と集まってくることが多かった。普段周囲への気遣いで疲れても、周りから励まされると存在感が湧いてくる。自分らしく自然体でいることができたとき、物事がうまく運ぶ。無理に第三者に対して協力を求めなくても、努力奮闘していると仲間、同僚が勝手に助けてくれる。常に仲間、同僚、部下、後輩と同じ背丈や地位から、物事を語っている。組織を立ち上げるとき、自分を中心とした組織を構築したい、している、した。人にアドバイスをしたり、商品を販売したりの仕事は得意である、好きである。というようなところですよね。で、このときに、認識するときにですね、重要なのは、いいことだけじゃなくて悪いことも含めてこういうふうに書かれてあるんですけども、まあこれをね、まずは唱えてみると。で、本来あるべき擁立門とはこういうものだっていうふうに自分自身をなるべく合わせてみると。認識の力によって。というところが重要なんですね。だから、これを理想の擁立門っていうところのイメージを、ね、いいところも悪いところも含めて自分の中に持っていくと。でその時にですね、この成功のイメージっていうのが重要になります。成功のイメージ、擁立門の場合は、良きビジネスパートナー、仲間、同僚、協力者たちが集まってくる。ビジネスパートナーたちとの熱い語り合いが、ビジネスの道で成功を導く。普段、彼らへの気遣いで疲れがちな時でも、逆に周りから励まされたり、大切に思われたりすることで、自分自身の存在感を取り戻し、自分らしく自然体でいると。で、悪く言うと人よしで、人に利用されるなど、ビジネス、投資の世界では損をしがちな自分も、相手に対して自分の意見をきちんと言うことができる。自らの力で立ち上がり、挑戦意欲高く、自分の構築した世界観のもと、ビジネスパートナー、仲間、同僚、協力者たちを、先導する形で、いかなる困難や問題も跳ねのけながら前に進むことができるという形になりますよね。でやっぱり、擁立門の特性がすごい強い方だと、本当、サラリーマンとしてのね、活動で、かなり困難な目に遭ってたりしますよね。はい。なんで、結果として会社を飛び出て、事業を起こしてしまうという方も多いです。まあ、あとはね、よくあるパターンっていうのが、親が、事業をやっていたんだけど、自分が引き継いだら全く違う、ね、会社に事業になってしまったというのもよくあります。あとはそもそも親がやってることなんで、ね、いくらそれが成功して、形がもうすでにできているものであっても、引き継ぎたくないよっていうのが、まあ、このね、出てくる。というところがね、特徴として挙げられます。まあ、これのね、どうやってうまく活用していくかというのはまた後ほど語っていきたいと思います。まずはこの見分け方とね、あとは成功のイメージのところですね。はい、次。次に、月立門。月立の門というものがあります。で、イメージキャラクターでいくと、独裁者、ワンマン社長、織田信長曹操とかね、アドルフ・ヒトラーとかね、こういうものがわかりやすいですね。はい。他に何かいますかね。
ワタミの創業者の方、渡辺美樹さん。
ブラック企業で有名な。
そうです。はい。
強制力を働かせてやっていたわけですね。
そうですね。
はい。
あと女性の方で、女性指揮者の西本智美さんという方いらっしゃるんですけど、うん、この人。
おお。 いかにもって感じですね。強制力働いてそうですね。
でしょ
う、
この画像を見せると月立の方皆さん納得するというか、これを目指せばいいんだって思ってくださる画像で、はいはい、
そういうことですね。あと僕が最近なんかテレビとかで見た中であとプラダを着た悪魔みたいなのありません？なんかそういうドラマっていうか女性が大好きなドラマ、なんか働く女性をターゲットにした、ドラマなんですけど、なんかあれに金髪のですね怖い上司の役の人が出てくるんですが、あれなんかもう明らかにこの月立もんじゃないかとかね思うんですよね。めちゃくちゃ頭が切れて、めちゃくちゃ強制力あって、直感も感覚も優れててね、バシバシビシバシこの仕事ができるみたいなね、みんな女王様と部下のように、一人がもうトップがいて、他のみんながもう従っていく、サイボーグ君のスタッフ、サイボーグ君のね、パーツみたいになってるみたいなような、まあドラマがありましたよね。ああいうものも非常に参考になるんじゃないかなっていうのがありますよね。でとにかくやっぱりこのね、月立門の場合はもう圧倒的なねこの強制力っていうのがすごいわけで、やっぱり僕が勤務してる会社の中でも、僕の後ろ盾と言われてた方が、この月立門の方でしたよね。だからイメージ的に北斗の拳のラオウの闘気みたいなのがゴーっていうのがもう出てると、もうそれでめちゃくちゃもう頭が回転早くて、もう重爆の隅をつくのような鋭さも繊細さもありながらもダイナミックなことをね、バーンとやってのけると。ね。で、一度、軍門に下ると、ね、もう本当に大切にしてくれると、親分肌で。っていうのは、でも切るときはバサッとこの、そうであったとしても、ね、たるんでる奴がいたりすると、自分の部下であってもバサッと切ると。で、敵対する者には容赦しないと。いうようなね、ところが見られるんですよね。で、同じ立門でも、この陽立門と月立門ってすごい大違いなんですよね。雰囲気もイメージも見た感じも。で、適職は、まあ、とにかく自分自身の強さを発揮できる仕事に関わると。強靭な生命力に集まってきた周りの人たちに、力を与える。自己演出力を生かすことで、強引な交渉ごとの中でも中心人物になっていけるという形ですね。で、大勢のビジネスパートナー、仲間、同僚、お客様に認められる環境、駆け引きができる仕事、単独でも行動ができる仕事、積極性が必要とされて難易度が高いとされる仕事、必要さや粘り強さなどが必要とされる仕事、本能的な力が必要とされる仕事、ということで、創業者、会社経営者、コンサルタント、新規営業、政治家、っていうのが向いてるわけなんですね。ちなみになんで政治家なのかっていうところですけれども、この政治家としてですね、下にいるときには偽れる人間じゃないといけないんですね。自分の強さってのをあえて隠せる人間じゃないといけないんですね。でもこのバーンとこの登るときにはガーンとこの力を進めるような、このちょっとですね、ずる賢さっていうかこのなんだろうな、このね、自分をこのうまく使い分けることができるっていうのが、月立門の特徴でもあるんですよね。一方、陽立門ってなんか素直すぎるんですよね。素直でまっすぐであんまり嘘つけない。でも月立門は嘘もつけると。立門でありながら、もうバーンと嘘もつけると。いうようなところが大きく違いが、ありますよね。あと、創業者で有名な人だと、楽天証券の三木谷さんとかもそうじゃなかったですかね。楽天の。そうですよね。あとはね、結構歴代の総理大臣でもやっぱり多いですよね。月立門で。しかも月立門でさらに詳しく見て、王様の兆しみたいなのもあるんですけど、そういうのも入ってる人とかもやっぱりいましたよね。はい。そういうところが、月立門の、まあ、適職って形になりますよね。これに関してもやっぱり創業者、開発者、経営者になれると、まあすごい発揮できるんですけど、会社組織の中だと、どうしてもやっぱりですね、社内の仕事っていうよりも、お客さんに接する。しかもお客さんにペコペコ頭を下げないで、どっちかつとこのもうバーンとこの上から目線っていう形で、この教えてあげるみたいなね。アドバイスしてあげる。ね。で、お客さんの方が逆にペコペコするみたいな。 そういうような図式がありますよね。だからコンサルタントとか、あとはね、新規のこの会社ぐるみのね、B2B とかね、そういうところの営業でもやっぱり見てますよね。B2C みたいにこの顧客に直接ね、ペコペコしなきゃいけなかったり、こうよって言ってのは、あまり力が発揮できない。一対一だと。やっぱりこの組織対組織っていうところの折衝とかは、月リズムはめちゃくちゃ強いですよね。はい。で、言動の特徴。自分自身の強さを発揮できる仕事に携わると、うまくいく傾向が強い、強かった。生命力はかなり強い方だと周りから言われる。自己演出力を生かすことで仲間たちの中心になれると思う。強引な交渉をすると物事がうまく運ぶ。仲間たちに認められる環境だと力を発揮できる。単独で行動できる仕事だとうまくいく、うまくいった。難易度が高い仕事に取り組むとき、やる気が出てくる。必要さと粘り強さだけは誰にも負けないと思っている。本能的な力が発揮できる仕事を得意とする。表向きは温和に見られがちだが、実はプライドが高い。人生の中で他人がなかなか認めてくれないことに憤りを感じている。周囲と勝敗をつける形で争うのは好きである。一度負けると巻き返しのチャンスを静かに執念深く狙っていく。常に計りごとを巡らしているが、それを隠して表向きは笑顔で臨める。普段からなぜか満たされない気持ちを持ち続けている。華やかであり、高価なものを持つことや贅沢に憧れる。ギャンブルや投機的なことに興味を持っている。仲間や同僚たちよりも高い評価を獲得できると嬉しい。仲間や同僚たちを軽く見てしまうことで、仕事上のトラブルを抱える。仲間や同僚たちと会食やパーティーするのが好きである。で、成功のイメージっていうのは、自ら構築した世界観に沿って、目標に向かってがむしゃらになって取り組む。気も大きくして小さなことにはこだわらず、ビジネスパートナー、仲間、同僚、協力者たちに対して気前良くなることで、部下、信者、生徒たちが増える。で、自らが構築した世界観の中で、壮大な目標や計画が広がり始めて、目先のことにとらわれなくなる。精神世界を共有できるビジネスパートナー、仲間、同僚、協力者、部下、信者、生徒たちを始め、周りの協力を仰ぎながら、目標達成に向けて具体的な行動を起こす。考えに賛同して集まってきた精神世界を共有できる部下、弟子たちの協力を得ながら、ビジネスは良い方向に前進を始める。他人の失敗さえ自分自身にとって棚からボタン持ち的な利益をもたらしてしまう。どんな困難にも負けないビジネスマンとしての屈強なメンタルに満ち溢れ、日々やる気に満ち溢れ、たとえつまずくことがあったとしても、転んだとしても、ただでは起きず、それさえもビジネスの目標達成に生かす。困難を恐れず、挑戦して新しい分野を開拓する。というところがですね、月立門の、取られですね。本当、この同じ立門と言ってもですね、陽立門と月立門って全くこの文化が違いますよね。はい。というところで、まあ、月立門の方はもう素直にね、自分が組織の下にいるところは、もう着々と自分の身を潜めて、それで木を見たらもう一気にこの力を発動していく。という形が、感じがありますよね。あとやっぱりですね、この陽立門と月立門の日常の中でのこの違いっていうところなんですけど、陽立門の人はなんかもう本当のマイペースだな。一見あとね、なんか仕事なんかあまりできない、もしかしたらできないんじゃないかみたいなね、そういうイメージも、あるわけですけど、着々とこのね、なんかをやっていけることができるわけなんですよね。で、月立門の印象ってのはとにかくもう仕事できる。すごいもうバリバリできるっていうような感じ。で、もう普段はですね、もうすごい自分自身を、ね、きちっとすることができるわけですね。だ部下にいた時も、上司に意外とですね、ペコペコっていうのは、できるんですね。でもこのサラリーマン組織の中だと、一つね、共通点でね、面白いことがあったんですけど、月立門の人のね、わかりやすさってみんなに聞いてるんですけど、月立門の人に会ったら聞いてるんですけど、 社内恋愛とかしまくってなかったですかって聞くと、大抵イエスを言う人がいて、なんか社内で下っ端にいたとしてもなんか強制力が一部に発動するみたいですね。なんか女性とか、女性だったら男性、男性だったら女性って、このね、社内でこの男女っていうところでその力が発揮されてしまうみたいなね、上から押さえつけられている状態だから、うん、いうのが統計が多かったです。統計的に多かったです。あとはもう一つね、普段きちっと下っ端で真面目にやってる人ほど酒を飲むと暴れる、酒を飲むとぶっ壊れてしまうみたいなね、そういう人も僕が今まで見てきた中で月立門の特性がすごい強い人ね、いう人には、多かった気がします。次に、まあ月立門、あ、陽立門、月立門、立門の方が己を使いこなす、自分の門を使いこなす方法です。でこの時にもですね、最初のね、この門の基本編のところにも出てきたこの五角形に基づくですね、この丸と星で構成された相対関係の図っていうのがめちゃくちゃ重要になります。それで一回この陽立門、立門、あ、陽立門と月立門っていうところの境を一回無視してですね、立門っていうふうに考えて、そこにそれぞれの陽立門と月立門の様子を当てはめていくっていうやり方をしていきます。だから今回はこの立門っていうところで、まあ、見ていくわけですよね。はい。でここでも、またこの相対関係の図が、重要になります。で立門からは矢印が総門に流れてる、立門に対しては、終門から矢印が流れてくる、あとは、関門からは、告されている、で立門は在門を告しているというところが相対関係ですよね。で自分の門を使いこなすときに、やっぱこの基礎中の基礎っていうところなんですけど、自分の強みを強くするっていうところが、非常に重要になってきます。でこれは、まあ、時代の流れによって何がそのね強みなのかっていうのは変わってきます。例えばイニシエの時代だったら、立門の方は剣の技を磨くとかね、剣で圧倒的なこのね達人になっていくというところに最初は力を費やして、でそこでね数々の伝説的な偉業を成し遂げて、周りの人たちが集まってきて、それでその人を王様として立てていくみたいな流れとかもありますよね。まあ、これが時代の流れ、現代の社会だとやっぱりこの情報工学の活用とかね、金融工学の活用、まあ、こういうところに焦点を当てて、ね、業種業態とかも自分のこの専門分野っていうのを作っていって、そこでのまずはプロフェッショナルになっていくというところがですね、最初のステップとして重要になります。はい。それが深ければ深いほど、強ければ強いほど、後々立門として立った時に、非常に抜群の力を発揮できるようになります。あとは何と言ってもやっぱり内臓の強さっていうのがすごい重要になってまして、肝、心、脾、肺、腎っていうところね、まあ、バランスよく、内臓の強さは相対的に強くある必要があると思います。でその中でも特にですね、後々立門としてどこまで力を発揮できるかっていうになった時に、肺の強さと心の強さっていうところが非常に重要になってきます。それ肺の強さって何かというと、肺が強い人って面白いことにね、この黙っていてもなんかすごい威圧感を感じたりするんですよね。でこれは、覇王の呼吸法、覇王の歩き方とかね、まあそういうとこもあるわけなんですけど、とにかく黙って口を閉じて息をしているだけ、呼吸をしているだけなのに、なんか威圧感が漂ってるみたい、そういう力を肺が強いと、ね、発揮することができます。でこの肺の強さなんですけど、もう一つね、物理的にこの鍛えて上げていくっていう方法があるんですけど、まず基本的には絶対的に腹式呼吸、肺とは言いつつも肺を使って呼吸するんじゃなくて、上で、人体の上で呼吸するんじゃなくて、この呼吸を人体の下の方に落としていく、中心の方に起こしていく。で基本的に口で呼吸しちゃダメです。口は閉じた状態、口を閉じるってどういうことかっていうと、このベロ、上顎につける形です。こうやってこの状態で口を閉じます。でこの状態で鼻を使ってゆっくりと吸って、ゆっくりと吐く、その時に腹式呼吸になっている。これが肺の使い方です、本当の。 で、月立門とか陽立門の人たちが、この呼吸をね、もうナチュラルにしてる人って結構多いんですけど、今で見てきた中で。もっと意識的に使いこなせるようになると、肺っていうのが、まあ物理的な肺のね、大小とかそう、ね、強さとかよりも、この肺そのものっていう概念を使いこなせるようになる。で、めちゃくちゃ強く見えます。はい。だから、あと吸うときにゆっくり吐いてゆっくり吐く。ゆっくり吸ってゆっくり吐く。で、これが焦って、っていう風になっちゃダメってことですね。ね。上で呼吸するとこうなっちゃうんだ。で、これを下に落として、4秒吸って、4秒で吐く。こういう呼吸のペースです。っていうのが呼吸のペースですね。ちなみに、漫画のね、ジャンプコミックスにあったジョジョの奇妙な冒険ってあるんですけど、あれでも、ね、波紋使いたちっていうのがいてですね、呼吸を練ってって、それを武器にして戦っていくっていうね、波紋使いたちっていうのがいるんですけれども、あれの場合だと、太田さん見たことあります？ジョジョって。好きですか？あ、本当ですか？リサリサとかもいろいろいましたよね、なんか、ね、あれで、なんかその波紋の修行の時に、マスクをして、1時間吸い続けて1時間吐き続けるってのありましたよね。うん。あれをやると、なんか油の壁も登っていけるみたいな。まあ実際人間それできないですけどね。まあでも、そこまで大げさにすることはないですけど、やっぱりこの呼吸がゆっくりになればなるほど強くなるってことなんですよ、実はこれ。鼻で吐く。っていうね。ところだけで、だからこの威圧感っていうかですね、存在感っていうのを、肺の力から発動させることができます。これの場合だとほら自分でピーチクパーチクね、喋らずとも、勝手に周りがね、なんかその覇気を感じてくれるじゃないですか。ということで、立門にそのまま使える、ね、武器になっていますよね。あとは、心の強さ。心っていうのは、まあ、心臓を含めた心ですよね。まあ、ここが強いと、カリスマ性っていうのが出てくる。というところがあるんで、まあ、東洋医学で言うですね、心っていうところを強化すると、これまた、立門としての能力が発揮しやすくなるっていうところが、あると思いますよね。だからやっぱり呼吸から伝わってくる威圧感とかね、あとはこの影響力、あとはカリスマ性、まあ、こういうところがあるとですね、立門として立ちやすくなってくるっていうのがありますよね。まあ、ということでね、やっぱりこのね、立門としても、シュガーズ、砂糖、甘味料、蜂蜜、フルーツ、チョコレート、ケーキ、缶コーヒー、ジュース、他は根絶しなければいけないと。ね。まあ、僕が仲良くさせていただいている、ね、大富豪がよくおっしゃるんですけど、ね、一般人、アリと一般人は塩と砂糖があったら同じ 白いものだけど、砂糖のように群がってく。っていうふうにおっしゃってるんですよね。うん。まあだから、大富豪のレベルになる人っていうのはそういうのを本能的なのかどこから学んだのかわかんないですけど、やっぱり甘いものを取らない人が多いわけなんですね。こうすると、ね、肝臓がやっぱり燃えやすくなり、ね、肺を濃くしてしまう。とかね。あとは、脾臓の方が調子悪くなって、ね、心臓の力をどんどん奪っていくとかね。まあ様々弊害がいろいろありますんで、やっぱりこれはとりあえずね、くるくると回転させる状態にして、シュガーズを食べてると、やっぱり花粉症とかにもなってしまったりするじゃないですか。で、やっぱりインフルエンザとかね、ああいうやつにも、全部この病原菌とかってなんかね、甘いものが好きみたいなんですよ。うん。そこにくっついてるって、はっきり言っていましたね。はい。なんで、ちょっとやっぱりシュガーズを立って、この循環、血とね、空気のこの循環っていうのを、常にくるくるくるくる回してる状態にする。それで、この威圧感とか、ね、あとは影響力、そしてカリスマ性っていうのを、この喋らずとも発せられるようになってくると、より使えるようじゃないかなっていうのがありますよね。はい。あともう一つ重要なのがですね、まあ熟練度って書いてありますけど、マズローの欲求5段階説っていうところがあります。で、これは1段階目、人間を、まあ、5段階以上のね、階層にいろいろ分けて、ね、分析をしたりする方法なんですけども、1段階目、生理的欲求、2段階目、安全の欲求、3段階目、所属と愛の欲求、4段階目、承認の欲求、5段階目、 自己実現の欲求というのを、まあ、一つ一つクリアしていかないといけないわけなんですよね。で最低でも、やっぱりこの自己実現の欲求までいかないと、周りは人徳者として認めてくれなかったり、あとは力強い王として認めてくれないわけなんですよね。なんで、なるべく立門に生まれて方は、幼い時に、若い時までに、やりたいことはやりたい放題やらしておくと。というのが、実は正しいわけなんですよね。例えば、ね、生理的欲求、飯食いたいとかね、いろんなこの欲求あると思うんですけど、もうそういうのも欲張りだったとしても、それを抑制しないと。うん。わがまま放題やらしていくと。幼いうちは。で、安全の欲求、安心安定というところも、自分で早く稼げるようになって、いち早くそこをお金っていう部分でですね、必要で最低限俺は食っていけるぜって、何してもっていうふうに、なってもらうと。また、所属と愛の欲求、ね。誰かに組織に所属したり、誰から愛されたりっていうのも、まあ、どんどんとこの欲求を、取り込んでいってもらう。で、次に、なるべく若い時、幼い時に、とにかく認められまくる。承認を他の人からすごいね、すごいねって言われまくる。というのを、故意的に獲得していく。ということが重要なんです。そうすると、王に必要な自己実現の欲求っていうのが出てきます。で、これやっぱり、王様がね、俺を認めてよ、認めてよっていうのは超かっこ悪くないですか？ね。やっぱり王様は、誰が認められなくても、俺はやるんだぜっていう人が、周りがすごいねっていうふうに認めて伝説になっていくわけじゃないですか。ね。あとは、俺を愛してよとかね、俺を仲間に入れてよっていうのもかっこ悪いんですよ。で、これってね、やっぱりでも人間って、この門とはまた別軸で、こういう基本的な欲求っていうのが持っていて、で、世の中では欲を制しなさいっていう教えが多いんですよ、実は。ね。だから子供にそれやっちゃダメ、これやっちゃダメっていうのがあるんですけど、実はこの門の囚われに基づいてるんだったら、やりたいことをやらしちゃっても大丈夫なんですよね。法律に違反して逮捕されなければ。はい。だからこれ帝王学ですんでね、僕たちが話してなかったのは。サラリーマンとして丸い人間になりましょうっていう会議じゃないわけじゃないですか。ね、自分の生まれながらの門の囚われを持って、勝ち進んでいきましょうっていう話なんで、こうした時には、まあ、学校では絶対こういうことは言えないですけど、官とか学の世界では、こういうことは言えないですけども、実際これね、裏の帝王学だったら、あ、立門？あ、じゃあやりたいことをどんどんやらせれば、つって。な、変な話、小学校時代だったら人殴ってもね、怪我させることはないよね、とか。ね。あとは食べたいもの食べさせちゃえばっていう、そういうね、このね、親が甘やかしとくと、実は将来立門としてすごい存在になってくるんですよね。だからもう本当に小学校中学校時代は勉強しなさいとか言ってもどうせ立門聞かないですから、本当に聞かないですよ。立門の親御さんみんな悩んでらっしゃいますよね。勉強しろって言っても何もやってくんないと。あ、そうです、ね、習い事をやらしてもすぐやめてしまうとかいうことなんで、めちゃくちゃわがままなんですよ、ちっちゃい時って。僕がパートナーの一人もですね、要立門の人なんですけど、特級って結構もう飛び抜けてそこが立門がね強い人なんですけど、やっぱり今でこそなんか人徳者みたいな形ですけど、幼い頃彼話を聞いてとこ暴れたい放題ですよね、なんかね、好き放題っていうか、うん、自分のやりたいなんかことをやり通していくみたいなね、ところをもう欲望のか欲の限りを尽くしてやってきた人がなんか大人になると人徳者になってるんですよ。もしくは、そういう人が、もうめちゃくちゃ強力な王として、隙のない王としてですね、君臨することができるわけなんですよね。なんで、もう、ね、自分自身が立門として生まれた場合、ね、まだこういう欲っていうのをクリアしてない場合は、まあ、会社の中とかだ、自分がメインとして位置づけてるフィールドだとなかなかできないと思うんで、別のとこ行ってこの欲求を満たしておくと。ね。サーバーの世界なのか、ゲームの世界なのか、趣味の世界なのか、それはよくわかんないですけど、とにかく欲求全部満たしまくってくださいと。そうすると、やっぱり人間と面白いことに欲を満たしていくとですね、もうそれに対して全然関心が薄れていくんですよ、それぞれ。で、なるべく早く自己実現の欲求まで行ってくださいってことですよね。じゃないと、この立門っていうところは発動できないです。永遠に立門をですね、発動しないまま人生を終わらせる方が圧倒的に多いのが立門なんですよ、実は。なんでかというと、まあ、簡単に言うと一言で言って王的存在じゃないですか、これ。ね。でも、今の時代、そうやせやすと王っていう風になれないわけじゃないですか。 だからもう本当にね、これはもう一部の人しか発動しないんですよ、立問の場合。なかなかで立問でもやっぱり一生サラリーマンで終わらせるっていう方も多いわけなんですよね。もしくは路頭に迷う、あとは何も仕事しないでフラフラしてるとか、そういう人も多いわけなんですよ。で、こう、その人たちの大多数っていうのは、このマズローの欲求5段階説にね、この、関係する、こういう欲求を適切な時に、適切なだけ満たせてないとか、そういう場合が多いわけなんですよね。だそういう意味だっても、例えば、あのね、立問の方の場合だと、この承認の欲求とかは、まさに Facebook でいいねもらいまくってみようとか。そういうのはね、このサーバー世界の今すごい有効活用できますよね。で、最初のうちはね、立問の人このいいねとかもらうともうすごい嬉しいんですけど、途中でだんだんとね、それもね、慣れてくるんで、そうするとなんかね、自己実現の欲求っていうのが、ね、リーダーシップを発揮してできるようになっていくっていうのもたくさんパターン見てますんで、まあそういう時こそ、やっぱりこのサーバー世界っていうのをうまく使って、立問に必要なんですね、今までの人生で足りなかった部分、欠如している部分っていうのをとことん埋め合わせをしてってもらいたいんですね。恥じることなく。ね。はい。わがまま放題。大歓迎。だお子様でも立問がね、立問の方が生まれてしまった、生まれてしまったって言い方変ですけど、がいた場合、もうね、素直にね、もう勉強させても無駄だし、なんか習い事させても無駄なんですよ。親から言った限り。親が言えば言うほど絶対にそれやらないですから。特に。全く違うことをし出すんですよ。だって、たとえ親が大富豪であったっても、それを平気で引き継がないのが立問ですよ。簡単に言うと。で、親は意味わかんないですよ。なんでこの子ね、こんだけのね、会社を放棄して、勝手にどっか独立業して、あんな貧しい生活をしてるんだっていうね。そういう人もいるわけなんですよね。そのくらい、この立問の囚われっていうのは意外と強いんですよね。はい。なんで、とにかく、もう、親御さんの方は、お子様が立問だった場合は、とことん自由にしてあげるっていうところが、まあ、正しい選択肢になるわけですよね。はい。で、続いて、門の具体的な使い方。ね。自分の弱いところを強くする。で、これを考えていったときに、この、組織拡大において、最初に誰を雇うべきか。っていうのを考えたときですね。はい。まずこれを、まあ、想定していきたいと思います。はい。で、まず、立問の場合はですね、さっき言った通り、自分で王様だよって言ったらダメなんですよね。立問は、周りによって勝手に立てられるのが、周りからの強い希望によって立てられるのが立問なんです。で、自分で王様だよ、王様だよ。みんな来てくれって言うと、言えば言うほどダメなやつなんですよね。ということで、立問の人がですね、じゃあどういうふうな処世術を行っていくかというと、総問の方に、最初ずっと振ってきます。で、総問の場合、どういうふうになっていくかというとですね、総問の、どこだ、ここだな。立問が発動するまでに相当時間がかかったりするんですよ。ね。なんで、最初に、陽相門か月相門の方に、身を振っていくといいかもしれないですね。で、陽相門って何かというと、自分の感性を信じて、気持ち良い、楽しいと感じられる環境で、自分が感覚的に好きなビジネスパートナー、仲間、同僚、お客様と仕事をする。クリエイティブな感性を生かして仕事をするっていうところに身を振っておく。ね。マイペースで楽しみながら、仕事をする。創造的で芸術的なところに関われる仕事をする。楽しいライフスタイルを謳歌できる仕事をする。ね、相手の苦しみを助けて、心身の病気などの癒しに関われる仕事をする。愛情をかけて子供や若い人たちに育成することをする。これとにかくでも、こういう仕事をしろっていうよりは、まあ、こういうマインドセットでね、仕事に臨んでいくと、立問が発動するまでは結構比較的楽です。で、もう一つは、月相門というところですね。時流、流行に乗った情報発信者になる。革新的感覚を活かせる仕事をする。独自のセンスを活かせる仕事、時流、 流行の先端を感知するセンスを生かすことによって、その業界の情報発信源として流れを生む。古い体質を打破して、新しい風を送り込める場所で力を発揮する。企画や新しいアイデアに活かせる仕事、流行センスに関する仕事、言葉、話術を発揮できる仕事、先端的で技術的な要素が多い仕事、心地よさを感じられる仕事、型にはまらない独自の世界観を構築できる仕事っていう形ですよね。はい。で、ここで何年間やればいいのかっていうのは正直わからないです。その人の流れによって違います。その人がどれだけの完成度で、それぞれ要素門、月相門として、活躍できるか。だから要素門、月相門のふりをして、ね、活躍できるか。っていうところが肝になります。やっぱり誰かが気づいてくれないとしょうがないですよ。だからほら人が、人に目立つところでそれをやらなきゃいけないです。風水的にね。うん。一人で本当にやってたらダメなんです。誰かがチラッチラって見てくれるような環境でそれを行うと、周りの人がすごいね、あの人っていうのを気づいてくれる。だからまずはとことん月相門、あ、要相門、月相門のところで活躍するといいかなっていうのがありますよね。で、最初に例を挙げた人たちも、これにバッチリ当てはまってると思うんですよね。例えば、劉備玄徳。劉備玄徳って、三国演義のストーリー上どういう風になってるか知ってますよね。最初から王様として活動したわけじゃないですよね。劉備玄徳は、50歳まで、単なる田舎の村の中で、わらじを編んでいたんです。月相門的に。一人、もくもくもくもくもくと、ちまちまちまちまと、わらじだけを編んでたんですよ。50歳までですよ。50歳。で、50歳の時にあることがあって、あ、実は劉備玄徳はなんか皇帝の末裔らしいよ、みたいなね、ざわざわざわっていうのがあって、そこからね、関羽とか張飛とか関門の人たちが集まってきて、財門の劉備玄、諸葛亮孔明が来てみたいな形のストーリーなわけじゃないですか。あのスタートアップ。逆に言うと、劉備玄徳の場合は、50歳の時までは、誰も認めてくれなかった、まあ村の人だけ、たちだけがあの人は一生懸命でね、腕も確かだよ、わらじ編みとして、っていうような、ね、あとはもう人もすごいいい人だよっていうね、ような村の人たちの一部の人たちがすごい理解して、その噂がちびっちびっとこのたまたま訪れた旅人たちに耳に入っていくっていうような感じだったんですよね。劉備玄徳の場合は50歳までずっとわらじ編んでた。月相門として。大変ですよね、50歳までずっと。誰も認めてくれないで。まあでも、擁立部の方は、誰も認めてくれなかったとしても、ひたむきに何かにこうやって打ち込み続けることで、ね、でも常になんか接してみると、なんかその人の言ってることは、ね、感動すると。ね。で、この人は実はすごい人なんじゃないかっていうふうに話題が広まっていくわけなんですね。で、そんな時に、やはりですね、財門の人がパートナーシップとしていると、財門の人が語ると、その人の凄さっていうのが、噂になって広まっていくんですよね。わーって。で、例えば財門の人って行商とかやってたとした。月財門のね、例えば諸葛亮孔明みたいな人が、まあ、やってる。その人がみんなにですね、いかに劉備玄徳っていうのが人徳者ですごい人なのか。そしてなんと実は皇帝の末裔らしいよみたいなざわざわってね、そっとこの噂を流した時に、たくさんの人の耳に入っていくわけなんですね。そうすると今まで総門として、月相門として、地道にじわじわじわじわじわじわこのね、下働きというかですね、地道な活動をしていたものがぐーっとこう起きていくんですよね。で、伝説の王様として立っていく。そうすると、ね、関門の人たちがどんどん集まってきて、みんなが信者のようになっていくと。で、両方が固まっていくことで、綺麗な三角形が構築されてですね、総門に振っていた、このね、劉備玄徳が、立門の方に立っていく。人徳者の王として立っていくっていう流れになるわけですね。というふうに考えたときに、過去から学ぶっていうふうに考えたときにね、擁立門の方にとって、一番最初に見つけるべきパートナーは誰かというと、月財門とかね、陽財門のこの財門の方なわけなんですよね。で、この、財門にとっても、やっぱりこの、擁立門と来るって言うとね、すごい安心なんですけど、僕も実際ね、パートナーの人が擁立門の特急で、ね、 まさに彼もですね、最初、わらじ編みをやってたんですね。まあ、わらじ編みは嘘で、今の時代だとですね、ずっとエンジニアの仕事してたんですね。パチパチパチパチパチと。うん。で、僕が出会った時には、孤独だったんですよね。エンジニアとしてはめちゃくちゃすごい腕前を持っていて、クライアントっていう人たちはついてたんですけども、まあ相手、会社とかですね、いろんなところの会社。で、注文も潤沢に来てたような感じなんですけど、誰も部下も仲間も、この後輩たちも、信者たちもいなかったわけですね。まあところが僕と、まあ組むことによって、僕がその伝説を語り継ぐことによって、どんどんと仲間が集まってきた。で、ぐわーっと伝ってきた。いない形になるわけですね。で、そこでね、擁立門。まあ、月財門の方から見て安心だなと思うのは、やはりですね、人徳者なんで、変な裏切り方とかしないんですよね。うん。立ったとしても人徳者のままでいてくれるんで、うん。そういう部分では財門としても、非常に安心感があるんですよね。はい。で、やっぱりこの財門を獲得できた、擁立門の人たちが、擁立門の方が、次に考えるべきものっていうのは、関門なんですよね。関門。で、ここがね、すごい、擁立門の方、立門の方にとって、結構な難関なんですけど、財門ってね、どっちかというと、擁立門の人、財門のこと好きなんですよ。矢印がこう来てくると分かる通り。なんでかというと、財門って財門が発揮してると、自我を出そうとしないんで、一緒にいて。もう何でもね、相手の言うことを、まあ、まずは受けてくれて、まあ、それでしかも、適切なところにアドバイスもしてくれて、ね、俺がって絶対財務の人前に出ないんで発動してる人は。僕は後ろが好きだから前逆に頼むよって感じでね、なるわけなんですよね。すごいね、立務の人、財務とは仕事めちゃくちゃしやすいんですよ。ところが関門、財務、立務にとって関門ってね、非常に辛いんですよ。一緒に仕事するの。これ僕たちが想像してる以上に立務の人にとって関門の人たちからのね、些細な意見とかね、些細じゃないな。ブワーってくるね、この、いろいろ、上申みたいな形の意見が、非常に濃くみたいです。例えばですね、まあ、この間ね、まあ、その、まあ、大富豪の方と、まあ、何人かでこの、10人ぐらいでね、食事会をしてた時に、そこに一人、擁立門の方がいらっしゃったんですね。で、擁立門の方が、もう次からあの会合行きたくないとか言い出したんですね、僕に。なんでですかつって言ったんですよ。ね。いや、それ大富豪の人の話はすごい大好きで、あの大富豪自身のことも好きなんだけど、どうしてもなんか辛いんだよねっておっしゃるんですよね、その方が。なんでですかって言ったら、関門の二人が僕を酷してきたって言うんですよね。私を酷してきたと。で、僕が記憶を頼ってるとですね、いつ立門の人が関門の人に酷されたのか全然記憶にわかんないんですよね。ところがですね、じゃあどういうことを具体的に言われたんですかっていうふうに言ったら、まあまあ、その大富豪の方と擁立門の方が話してて、擁立門の方が、まあ、会長、この後、夜とか、ちょっと飲みに行けませんかっていうね、一言言ったみたいですね。そうしたら、まあ、その大富豪の方が、トイレをしに、席を立った。その時に関門の二人が早速、よくあのタイミングで会長にそういうこと言えますねっていうのを言ったんですよね。一言。それが、なんかその擁立門の方にとって、サラリーマン時代のトラウマを思い出したと後輩の関門の人たちからなんかこれやっちゃダメです、あれやっちゃダメですみたいなね、そういうことを言われたトラウマが深い傷にこの言葉が刺さったと。で、関門の人たちにあれどういう意味で言ったのっていう、こういうふうに言ってたよって聞いたら、そんな悪気あって言ったんじゃなくて、あなたはよくそのね、そういうことを会長に堂々と言えますねっていう褒め言葉だったみたいです、関門の人にとっては。月関門と陽関門の人が言ったんですけど、その擁立門の方に。いや、僕たちでは到底あのタイミングでね、そういうこと言えませんよっていう褒め言葉の意味で言ってたみたいなんですね。ところが、擁立門の人はそれを告されたって感じなんですよ。で、その方も経営者なんですけど、なんと最初に雇った方々ね、見てみたら全員財務だったんですよ。4人ぐらいいらっしゃるのかな、社員さんが。とか、社員なんかパートナーなんか派遣さんなんかちょっとわかんないですけど、4人とも自分の好きな人を雇ったんですね。面接で。そしたら全員財務だったんですよ。こんなにも財務を当てる能力があるのかと、その方は。ね。で、じゃあ組織を今後拡大していくときに、じゃあこうしましょうっていうふうになったときに、関門の方 を雇ってもらったんですよね。そしたらやっぱり関門の方は普通に上申をするわけなんですよ。こうこうこうはこうですよね、これブレてませんかとかね、うん、ガンガンガンガン言うわけなんですよ。用立門って逆に言いやすいんですよ、すごいね、あの下からも、うん、だからついつい下の人もね結構言うんですよ、言いたいこと。でもその文章が用立門の方からするとめちゃくちゃこのダメージ攻撃されてるように見えると、いやこれで僕は在門の僕はいやこれ攻撃じゃないですよ、これ関門の人なんで、これ普通に関門の人はそのまま上申してるだけですよというところなんですけど、擁立門の人は勝手にこれが告されてると思っちゃってね。でこういうシーンっていうのは様々な擁立門に聞いていくとみんな同じようなストーリー持ってるんですよ。で僕がビジネスパートナーとしてやってる擁立門の方もいやーそういうの僕も苦手ですねって言うんですよね。やっぱり在門の僕から想像できないほどそれを告されてるって感じですね。ところがやっぱり会社組織として、うまく起動させるためには在門だけじゃダメなんですよ。関門の人たちがいてようやく組織っていうのは横にも広がっていくし縦にも深掘りしていくわけなんですよね。で関門の人たちはブレないんで、関門の人たちがうまく活用できるようになってくると会社組織っていうのは永続的に続くようになってくるわけなんですよね。でもところがどっこい、この立門の方にとって関門からのダメージっていうのは他の門の人からは想像もできないほどですね、ダメージが大きいらしいです。なんでここで一個この登竜門っていうのがあって、擁立門としての力をね、擁立門にこの発動を予約できた、財務のおかげで立つことができたというようになったとしても、そっから先自分の好きな財門だけかき集めたとしたらその組織うまくいかないんですよ。だからやっぱりその時には内臓をとにかく鍛えたりしてね、うん、とにかく人間として強くなって、関門を嫌だとしても関門を雇う勇気、行動実行力を持たなければ本当の王にはなれないわけですね、うん、いつまでたっても小さい組織で財門だけがふわふわふわっとやってるっていう組織になっちゃうんですね。それで擁立門の人も自分の好きな人と好きなことだけを語ってるみたいな形になっちゃうんですね。なあなあな組織みたいになっちゃうんです。組織として本当の擁立門が持っている力っていうのは発揮できなくなってしまうんです。なんでこの擁立門の方っていうのは在門の次に雇った方がいいのはやっぱり関門の方なんですけれども、この関門の方の攻撃に耐えられるようなマインドセットっていうかですね、内臓の強さっていうのを、持っておく必要があって、そこを克服できたごくごく一部の擁立門月立門の方だけが立門として経営者として成功するっていうね、存続することができるっていうふうな形になっていくわけなんですよね。はい。なんでこの流れをですね、立門で、のとらわれを持っている方は意識してもらうと、良いかなというふうに考えてますね。あとは月立門も基本は一緒なんですけど、在門は使いやすい。でも関門から告されるのは超嫌だというのがあるんですけど、ヒトラーとかもね、やっぱりまさにこの歴史見ていくとそうですよね。アドルフ・ヒトラーはね、最初ずっと売れない画家の期間が多かったんですよね。これ知ってました？この人画家さんだったみたいですよ。だ要素門でね力を発揮したわけですね。それで売れない画家ですから誰も認めてくれない、単に好きな絵を描いてたっていうような画家さんですよね。それが軍属になって政治家になって、ね、国民投票 89.93% でドイツの指導者になったっていうような方なんで、もともとはこの売れない画家の期間も結構長かったみたいです。あと織田信長も本当に実際にいた人物かどうかって分かんないんですけど、若い時のエピソード知ってますよね。うつけ者だったんですよね。単に遊び歩いてただけだったと。好きな時に好きなとこ行ってね。それがある事件をきっかけにこの王として目覚めていったっていうストーリーがあって、やっぱり古のこのね、月立門の方とかね、こういう、月立門の方も、なんか同じようなね、ところの歴史を辿ってるわけなんですよね。はい。だから結構月立門の方ってね、なんか好きで楽しいことばっかやってる方って多いんですよね、発動する前は。それはそれでずっといいんですけども、来たる日にはしっかりと在門を使う。在門に自分を立たせてもらう。そして在門の人が、囁くことで、関門の人たちが集まってくる。それあとは関門の人の国士っていうのに耐えられるようになったら、 関門が横の組織、下の組織っていうのを作ってきてくれるんで、そうすると、しっかりとした大きい組織のワンマン社長のね、会社として、なることができるわけなんですよね。ちなみにさっき会社創業者の中の、どこでしたっけ、ワタミ？ワタミさんなんかも、会社組織がね、結構中規模ぐらいの時は、社長の多分トップダウンが効いてて、いい組織だったんでしょうね。それがでも広がりすぎちゃうと、その影響力が薄れちゃうんで、そうすると謀反がたくさん起こると。いうことで、あちこちこのブラック企業だどうとかとか、そういうチクリも入るみたいなね、そういう流れもできるかもしれないですよね。飲食店とかの場合も。はい。まあやっぱりここはですね、この関門の力っていうのを、もしくは関門的な仕組みっていうのを、いかに作っていくかって。で最初はワンマン社長で、ね、好き放題、自由放題に、社長のね、思った通りに、お前ら働けよ、死ぬまで働けよ、みたいなね、強制力で、ね、怖さを武器にやっていくのは、ある程度中小企業の時には成り立つかもしれないですけど、もう上場企業とかね、あと人数の大きいような会社になってしまうと、もうそれが使えなくなってくるんで、そうすると大抵ね、法律コンプライアンスの面から問題が出てきたりするんですよ、そういう会社は。うん。で、そこから訴えられたりですね、謀反が起きたりっていうのがするようになってきて、だからよく、特に人徳を武器にしている擁立門も、会社組織がでかくなってくると、しっかりと会社の中にスローガンとか、ね、社長の意向とか電気の本とかね、そういうものを広めとかないと、だんだんとその人徳っていうのも、関節の関節とかまた疑義とかになってくると、薄まっていってしまう。月立門も最初強制力っていうのを働かせて、ラオウのような威圧感でね、やっていったとしても、それが直接携われる、ね、下、あとは下の下、下の下の下ぐらいだったらいいかもしれないですけど、これが、ね、もっと横に広がっていったり、縦に広がっていったりっていうね、縦に深掘りになっていったりっていうふうに、なっていくと、その影響力っていうのは通じなくなってくるわけなんですね。だからその時にはやはりですね、コアな人たちを、強制力で働かせながら、もう、関門の人たち、財務の人たちに、しっかりとした法律コンプライアンスに基づいた、ね、労働基準法とかね、あとは、セクハラパワハラとかね、こういうコンプライアンス面っていうのも、しっかりと意識した上で、ね、組織を作っていかないと、意外に、ある一定の規模を超えた時に壊れるのが恥ずかったりするんですよね。なんでかというと、社長がやっぱり優秀っていうふうに見られちゃうんで、ね、人徳者にしても力強いにしても、なんか社長さえ言ってくればなんとかなんだろうみたいな感じのなあなあ感がある意味出てきてしまうんですよね。組織が拡大する中でも。で、それが意外に最初のうちはどうにかなったりするんですよ。社長が優秀なんで。ところがそれがある一定のところをポーンとこの境にですね、一気に使えなくなってきて、その時にしっかりと地場を固めていないと、意外といいとも簡単に滅びてしまうっていうのも、この立門の特徴だったりするんですよね。だ人を中心にね、人を集めてしまうと、その人がいなくなってしまったら、その人たちも離れてしまうっていう現象もたくさん起きます。なんで、うまく、最初の取っかかりのとこだけ、その人自身の人徳だったり、強さだったりっていうのを、ね、うまく使って、コアな人たちを集めていく。で、コアな人たちに、自分がこまごまとしたことをやるんではなくて、自分は口先だったりね、威圧感だったり、ね、あとはその人徳だったりっていうのを、使うことで、その人たちをこの葉っぱかけながら、その人たちによって法律コンプライアンスに準ずるような会社のスローガンもしっかりとしたような企業に作り変えていくってことが、必要になってきます。はい。これは、何も企業だけじゃなくても、ね、なんかのサークルだったりね、なんかのコミュニティだったりっていうところでも、まあ同じような形になってきますね。はい。あとは、風水っていうところがあります。風水っていうところなんですけども、まあここはですね、まあ今の時代だと、すごい立門が人によっては発動させることができやすいんですよね。なぜかというと、このブログ、SNS、ホームページ、メールマガジンっていうものが使えるからです。で、この時に、やっぱりこの情報工学っていうこういうものをね、言いますけれども、SNS だとかブログだとか、ホームページだとか、 メルマガだとか、こういうものを駆使をして、まずは陽相門として、まずは月相門として、まあどちらでも自分にね、得意な方でいいんですけれども、そこでの情報発信を徹底的にやっていくっていう。で、その技術とか、その、ね、才能だとかに共感してくれる、感嘆してくれる、感動してくれる人たちをどんどんと集めていく。っていうところで、まずはそこでのすごい人になるっていうのが最初のステップだと思います。そういう意味だと、Facebook っていうのは非常に使えると思いますよね。あとは、その時にですね、やっちゃいけないというか、一番ダメージ受けるのは、キャラかぶりです。やっぱり立問っていうのは、発動させた立問っていうのは貴重な存在でなきゃいけないんで、たくさん立問が同じ組織内にいるっていうね、構造はさせなきゃ、避けなければいけないんですよね。だから王は一人でいいと。いう形になるんで、立問の方は、ある程度大きい組織にならない限り、立問の人を雇わない方がいいです。もしくはパートナーシップは食わない方がいいです。立問と立問とかね、絶対にやめた方がいいですね。うん。これ間違えてしまうと絶対に裏切り合うんで、お互いが。それお互いね、裏切った気持ちなくてもね、勝手に立問のとらわれに基づくと、ね、立ち上がってっちゃうんで、それぞれのとこで。結果的に裏切りっていう形で見られる形になってしまうんですよね。なんで、立問同士、キャラかぶりが起こるような状態では、ビジネスとかパートナーシップとかは組まない方がいいです。一番ダメージ受けます。すべてのものの中で。だもちろん会社組織が大きくなってきて、関門財門がうまく組織をね、縦に横に広げていった中で、自分が直接関わらないような立場の人間で、コンサルタントだとか、営業だとか、いう形で人を雇う分にはいいですよね。独立でどんどんこのバンバンバンバンこれ営業行かせるみたいなね、人員として雇う分にはいいです。やっぱりこのね、自分の強い部分を強くするために同じ強さを持つパートナーはいらないってことなんです。最初、ね、5人の時の組織、10人の時の組織っていうのは、なるべく自分が被らないようなね、この組織構成を作っていくっていうのが非常に重要になります。例えば、立門が最初に雇うのは財門ですけど、次に雇うのは関門。で、その次に雇うのが、今度は、ということはやっぱり宗門ですよね。なんでかって、宗門は自分自身が宗門としての力も強いから。で、宗門を最後に広げていくっていうね。だこういうような形でやっていくと、立門の場合はいいですよね。あとは、日々の言動。日々の言動ですけれども、立問の人ってね、何らかんだ言っても非常に目立ってしまうんですよね。勝手に。やっぱり立問の人ってね、さりげなくそういうポジショニングにいることができる方が多いんで、もともと。例えば僕はパートナーシップ組んでいる陽立問の方は、小学校の時とかね、中学校の時に、誰が立候補したとか推薦とかないのに、勝手にこの学級委員長とか生徒会長とか立候補してたって言ってましたね。うん。とにかくこの目立つところで活躍するのってね、やっぱり総門の活動しようが、陽相門の活動しようが、月相門の活動しようが、さりげなくこのなんか、わざとなのか、そういう風の囚われが勝手にさせるのかは、ちょっと正確にはその人のあれがわからないですけれども、結果として人目につくようなところで何かをしていることが、多いわけなんですよね。はい。だから逆に言うと、まあそういうところで、活動してなきゃ、いけないわけですけどね。で、その時に気をつけなければいけないのは、まあ、それぞれのね、言動、よくよく人に見られちゃいます。立問の方は特に。で、その言動が、そのキャラクターと反している部分があると、まあ、高い確率で足を引っ張られてしまったり、引きずり落とされたりしてしまうっていうことが、出てきてしまうんですよね。だこれが他の門の人よりも、それが如実にね、現れてしまう部分であるんで、やっぱり立問の方っていうのはね、非常にここの部分は、日々の言動っていうのは自分のキャラクターを理解した上で、ね、陽立問的な言動なのか、月立問的な言動なのかっていうのも、設定をうまく理解した上で、 そのキャラクターに基づく形で言動を発していってもらいたいなっていうふうに、思いますね。はい。あとやっぱりこの立問の人たちがね、在問の発言をするっていうのも、あまり良くないです。例えば在問の発言をするっていうのは、なんか変にナビゲーターみたいなやって、例えば誰か別の人を褒めたたえるとかね。うん。例えばビジネスでやろうとするときも、誰かとパートナーシップを組むときにも、立問の人が相手を褒めたたえて、在問的な活動をしてビジネスを組もうとすると、不幸な目に遭います。まあ、幸不幸っていうのはないんだよっていう、ね、そういうのもありますけど、もうかなり結構悲惨な目に遭ったりとかしますよね。結果として。裏切られたというかね、そういうのもありますよね。だそういうような流れになってしまうんですよ。なんかしないか世の中っていうのは。そういう違う、やってはいけない方向にこのやってしまうとですね、なぜかそういうイベントが発生してしまうんですよね。で、例えば、立問の方が、ね、関門的に、誰かの弟子にならしてくださいみたいなね。もう本当にビギナーの時にはいいかもしれないんですけど、もうちょっと中堅以上になってきた時に、こう誰かについてきますよっていう風になってしまったりするとですね、ね、組織の犬になりますよっていう風になってしまうと、これはこれであんまりよろしくないわけなんですよね。まあ、ただ、月立問の場合は、その犬になった先に見えるものが、ね、かなり大きいものであれば、これを掴み取るために、月立問として、であったとしても、下でいることを甘んじることができると。だから月立問は政治家になれるんですよ。うん。確か安倍首相も月立問だったかな。典型的な、しかも。王の兆しが入った。うん。だから多分ずっと偽ってきて、もう自分がもうトップになったらもうすごい強制力を働く人間になってる。っていう形になってるわけですよね。うん。ただ、立問の方がコツコツと修問的にね、こっそりと裏で勉強する分には、ね、力を蓄え続けることができます。というところがありますよね。はい。あとは、自分の強すぎるところを弱くするっていうところがありますけど、立問の場合、ちょっと間違えてしまうと、自分がね、変に王だっていうふうに認識してしまうことも、実は立問としてはあまりよろしくないことだったりするんですよね。なんでかというと、王っていうのは、自分で、王って言ってしまうと、これほどダサいことはないわけなんですよ。あくまでも、第三者の人に認められて、総門から立ち上がるのが王なわけじゃないですか。ところがこれがですね、ちょっとこの王様として、ね、デビューしてしまったと。在門、関門のね、褒めたたえることによって、忠誠心によって。っていうのと次、自分の発言がですね、なんか私は王様ですよみたいなところがあんまり伝わってしまうと、月立問のところがそれが強さだったりしたらいいんですけどね。でもそれでも月立問でも王だっていう部分には触れない方がいいわけなんですね。強さはなんでお前らこんなことができないんだっていう仕事の部分でガーンっていうにはいいわけなんですよ。めちゃくちゃ強制力が入って。でもなんでお前ら俺の言うこと聞かないんだって言ったらダメなんですよね。わかりますよね。この一言全然違うの。同じ怖さではあったとしても。ね。お前ら言うこと聞かないんだったら会社でも辞めちゃえよみたいなね。これは格好悪いじゃないですか。めちゃくちゃ。王として。でも、これが起こる理由がね、なんでお前らこんなセンスちゃんとね、発揮できないんだよとかね。これ本気でやってんのかよとかね。そういう言い方だったら、月立問としてありなわけですよね。これ結構大違いなの分かります？同じ起こる強制力発揮するっていう、あれでも。ね。だからさっき言ったこのプラダを着た悪魔でも、このボスは、私の言うこと聞けっていうよりも、このセンスが悪いとかね、こんなもんは美味しくないとか、そういうところでめちゃくちゃ怒るわけなんですよ。センス、感覚とかいうところで、あの部下がトロトロしてたりすると。ね、私に従いなさいよっていう部分だと格好悪くなっちゃうんですよ。うん。そこでは潔さが必要なんですよね。うん。私が怒ってるのは、この感覚が悪いからなんだよ、この仕事が悪いからなんだよっていうところで怒んないといけないんですよ。怒るにしても力を発揮するにしても。で、擁立門の人も、ね、自分が王だっていうふうに、ね、タイトルを自分で言おうほどかっこ悪いことないですよね。うん。だ擁立門の人も、代表取締役社長ですとか自分で言ったりするとね、かっこ悪いんですよね。私は生徒会長ですとかね。私は何だかですとかね。肩書きを盾に何かを言い出すというと、めちゃくちゃかっこ悪くて、めちゃくちゃそれがダメージ受けるんですよね。 ということは、擁立門と月立門の場合はね、やっぱりハンドルするのすごい難しいんですよ、これ。自分自身も。ね、だから一部の人しか王として成功しないんで、ね、謀反とか反乱とかが起きてしまうんですよね、ちょっとおかしいことをやると。だから、やっぱり、ここのバランス、強すぎるところを弱くするっていうのは、立門としてあまりにも立ちそうになってったら、ちょっと逆に修門的にこもってみるとかね、もぐもぐと。それで自分の英知を磨いてみる。イニシエの人からこっそり裏で学んでみる。あとはやっぱり、ちょっと立門に立ちすぎちゃったとしたら、ね、在門と開門には自分を振っちゃいけないけども、総門の方にね、もう一回昔を思い出して、倒れてみる。ね。いうところが必要なんですよね。だからこれ自分の強すぎるところを弱くするっていうことは、立門の場合、王として、どやらないようにすると。王としての発言をしないようにする。王様だよっていうのは発言をしないようにする。で、あくまでも、擁立門だったら、みんなのためにとかね、この美しい言葉を人徳に満ち溢れた愛とかね、愛とかに、満ち溢れた言葉。あとは、ね、陰で良い行いをするとかね。しかも自らを表沙汰にしない。で、これどういうことかというと、在門と関門がいると、すごい使えるんですよ。在門がね、あの王こそが真の王だ。なぜならば、ね、本人の食べ物も、取らずに、その食べ物を民に分け与えていたみたいな伝説が流れると、もう民が涙流すわけじゃないですか。流しますよね。うん。でもこれが王様が自分で、私は自分の食べ物を削ってね、民に食事を分け与えてたんだよって言うとかっこいいですから。
かっこいいですね。
この同じことをやってたとしても、この誰がどう言うかによって全部変わっちゃうんですよ、これ。うん。だからこれね、連携チームプレーってね、サッカーよりも難しかったりするんですよね。うん。サッカーの試合は手水っちゃったっていうのはね、まあプロでもあると思いますけど、擁立門だからビジネス世界だと一回ミスってそれがね、広がっちゃった日には、証拠として残っちゃったり、ね、なんかで広がっちゃった日には、結構致命傷ですからね、これね。うん。あくまでも、陰で良い行いをすると。それをちゃんと在門が拾ってあげると、全球。ね。で、関門が涙をしてあげると、民の前で。コアな人たちが、将軍とかがね。こうした時に、伝説として、ぐわーっとこのね、みんなが涙するね、人徳が、初めて人徳として、表に出てくるわけなんですね。人徳してもね、結構難しいんですよね、これも。まあ、とにかく、擁立門は分かんない時には、愛情豊かな発言だけしてればいいんですよ。みんなの民のために、周りのために、仲間のために。民って言ったらダメですね。仲間のために、みんな一緒だよ。みんな一緒の仲間に対して、愛情豊かな発言をしてってあげる。だから、在門とかは、常にそこが擁立門ができてるかっていうのをチェックしていかなきゃいけないですね。それちょっとでも最近おかしいんじゃない発言って言った時には、ズバッて言ってあげなきゃいけないんですよ。陰で。在門が。ね。まあ、在門が言うとね、結構立門の方って聞くんですよ。関門的になんか機械的じゃないんで。うん。さらっと言ったりするんでね。在門の人は。例え話をしながら。まあ、というところがあるんでね。ここはうまくチームワークを組んで、人徳っていうのを目に見えない、人徳を見える化していくみたいなね。日本国がよく使う、あれですけど政府の人が見える化していくわけなんですよね。はい。まあ、あとは、まあ、普段ね、発する言動としては、目標に対してのね、夢とか理想を語る。これいいですよね。夢と理想はいくら語ってもいいですよね。うん。で、目標実現のために手段、こういう風にしたいっていう明確な指針、ね、を打ち出すとかっこいいですよね。リズムの人が。で、皆さんやりましょうよじゃなくて、自分が誰よりも自ら率先して実行している。背中で語っていく。これもかっこいいですよね。人徳者として。擁立門っていうのも、まあ、こういうところでね、気をつけながら、やっていかなきゃいけないですよね。だから言動っていうのはすごい見られてるし、ね、変な風にやってしまうと、その悪い噂が広まるときも早いんですよ。はい。まあ、これは月立門も目立ってしまうんでそうなんですけど、スキャンダルにすごい弱いのが立門なんですよね。特に一番全ての門の中で、最もスキャンダルに弱いのが擁立門の人です。で、変な話ですね。もう本当に、月在門の僕的には、もう地位も名誉も何もいらんと。 金だけくれっていうようなタイプなんで、もう最初からね、下なんですよ、一番。スキャンダルが起きてもね、何にも怖くないんですよ。変な話。むしろスキャンダルをね、逆手にとってこの、ね、売名行為にしてやるとかね、商売の。いうふうに企んじゃうのが、財門なんで、全然言いたくないんですよね、スキャンダルって。僕になんかスキャンダルあっても痛そうですか？なんか影響ありますか？
ないですよ。
ないですよ、そうなんですよ。ところがどっこい、擁立門の人がですね、スキャンダルがあると、これ、もの完成された組織であるほど、すごくないですか？その影響たるや。はい。という形で、スキャンダルには最も、ね、気をつけなきゃいけないのが、擁立門。で、その次に、月立門の方も、やはりそうですよね、目立ってしまうんで、足元すくわれてしまうんで。一回、僕の後ろ盾の方はですね、伝説を持ってましてですね、かつてサラリーマン時代ね、僕をよく買ってくれた人っていうかですね、まあ王だった人ですね。で、その方はですね、あまりにも強烈で、あまりにもそのパワーを発揮されてる方だったんですけども、頭も良くて仕事もできてって方じゃないですけど、ちょっと女性関係が緩かったみたいで、そこのところでね、なんか、仕組まれたのか何なのかわかんないですけど、その内容を詳細に記した、記事をですね、全社にファックスされちゃったんですよね。会社の全部署のファックスマシーンにその人の赤裸々な、なんか、相手の女性の暴露話みたいなのがですね、ファックスされちゃったんですよ、社内に。その時には、その方は、グループ会社の社長に飛びましたね、一回。で、そこからでも月立門の方なんで、しぶとい執念深さっていうのがあるんで、不死鳥のように戻ってきた。で、まあ、海外のトップになったわけですね、その方が。うん。だからみんなフェリックスっていうふうに呼んでたんですよ。すごい有名になったんですよね。はい。まあ、どっちかというとそう考えると、月立門の方が、まだスキャンダルでは当然このバーンってね、一回飛ばされますけど、ね、まだそこから不死鳥のように蘇ってくることができるわけですね。確か三国演義の漫画の中でも、なんか曹操がもう全てを投げ捨てて、ね、もう恥ずかしさもなく、ね、ボロボロになりながら、やけどを負いながら、なんか逃げてくシーンがね、描かれてましたけど、やっぱりそこから不死鳥のように戻ってきて、それで相手を全員ぶっ殺すみたいな形のね、ストーリーがありましたけど、うん。月立門の方がなんかそういう風になんかダメージ受けても、一回はこのバーンって落ちますけど、なんかその挫折を機に不死鳥のように戻ってきて、なんかやり遂げるっていうのが、ね、もともと強さしか売りにしてないんで、なんかそれも不死鳥として戻ってきた時には武勇伝になるだけなんですよね、多分。背中の傷がなんかちょっとあるみたいなね、うん、モンモンが入ってるみたいな、そういうイメージになるだけなんですけど、擁立門はね、そういうわけにいかないんですよ。擁立門の方は、もうただ単にそれがダメージにしか残んなくて、ダメージが一回残ってしまうと、もうそれがね、致命傷になってしまうんで、擁立門の方は、もう本当に、このスキャンダルには気をつけてください。ね、月立門でも痛いんですけど、月立門はまだフェニックスパターンが何件も見てるんで、そういうのね。イニシエの漫画の時代から。ね。その会社の中から。あとは、月立門で成功してる人に聞くと、意外とこのね、スキャンダルで足引っ張られたりとかしてる人も多いわけなんですよね。それでもなんか不死鳥のように戻ってこれるんですよ。月立門の場合は。でも、擁立門の場合は、もうスキャンダル起こしたら、なかなか戻ってこれない。王として立ち上がることができない。っていう形のものがあるんでね。これは、気をつけた方がいいですよね。はい。はい、次にですね、この相対関係っていうところの、おさらいをもう一回したいと思います。はい。相対関係。まず、立門は自分が立門ですよね。それで、この、相門。相門の部分なんですけども、先ほど言った通り、来たる日まで、相門としての活動に集中すると。ね。相門としての活動に集中する。これが、陽相門であっても、月相門でもあっても、この自分が得意とする、得意と感じる方を、ね、やってもらって結構だと思います。やっぱり、立門の方ね、それぞれね、まあ、詳しく分析していくと、ね、感銘の方をしていくと、意外とやっぱり自分の持っているね、ことを直感でね、理解してたりするんですよね。陽相門なのか、月相門なのか、どちらの部分をやっていくのかっていうところですね。ここを、まあ、理解されていたりもします。なんで、その自分の直感に従って、来たる日まで、相門としての活動に集中すると。 で、後々、ね、ここの総門の部分で圧倒的な結果っていうのを出せるようになっていったときに、在門のパートナーを獲得すると。で、在門に立門へと立ててもらう。っていうところがポイントになります。はい。続いて、立門と在門との相対関係。立門の方が、ね、またこれ後ほど在門の部っていうのもありますけれども、在門のような形で、在のことを自ら語ると、地に落ちる。っていうのがあります。で、在門の方は、特にだから立門の方がやっちゃいけないのは、在門的な動きです。それで、まあ、過去に様々なね、立門の方の事例っていうのが、伝記とかね、この物語だとか、歴史小説の中とかであったりしますけれども、まあ、三国演義のような形で、本当に、門っていうものをよく理解してですね、作者が書いているもの。この場合は、やっぱりこの在門的な動きをしたときに、本当に地位を落ちるストーリーっていうのもしっかりと書いてあったりでもします。そういうものに関しては。で、あくまでも自分が在門的な動きをしていけない。ってことは、立門の人が最もやっちゃいけないのは、他人を自分の部下以外の第三者の組織の他人を褒めたたえることっていう形になりますよね。で、在門が得意としているのは自分よりもすごい人を褒めたたえることなんですよ。で、まあ、立門の方でね、在門のように動きをしちゃいけないっていうところで分かりやすいのが、例えばよくプロフィールとかで、ね、尊敬する人っていう欄があったりしますよね。で、尊敬する人のところに、書く人物は、生きている人はダメ。死んでる人。死んでるって言い方して、お亡くなりになってる方。ね。もしくは、地球上の真裏に住んでて、多くの人たちが絶対に会いに行けだろないだろうね。千人とかね。そういう千人的な、もう辺境の地に住む、みんなが会いに行けないような、千人のことを尊敬する人っていうのはありです。だから、民の方々。ね、立門から見たときにね、民の方々が手を届く範囲のところで尊敬する人っていう形で褒めたたえてはいけない。ね、これが在門の動きをすると地に落ちるって形なんですね。なんだけど、立門の人がそれを褒めたたえちゃうと、それが本来頂上であるはずなのに、そうすると誰も立門についていかなくなっちゃうんですよね。もうみんなその、すごい人のとこ行っちゃうんですよ。で、立門が、在門の動きをすると、なんかかっこ悪いんですよ、すごい、やたら。うん。ということで、多くの人たちが離れてってしまう。ね。これもやっぱり僕の、パートナーの一人が陽立門なんですけども、しかもすごい強い陽立門の兆しを持っている方なんですけど、その方が、やっぱり在門的な動きをして、第三者の組織の、ね、人と組んで、ね、相手も、それで相手を褒めたたえる在門的な動きをしたビジネスっていうのを構築したことがあるんですね。そして案の定ですね、しばらくをすると、ね、もう金輪際、やんなくていいですからっていう形で、ズバッとこの切っていって離れていってしまって、ね、お客さん全部持ってってしまったみたいなのも、やっぱりありましたよね。しかも相手はなんとその立門の悪口しか言わないと。という形で、イニシエの時代にあったような、まあ、立門の、失敗しちゃったバージョンのストーリーが、なぜかこの現実世界に起こってしまうわけなんですよね。はい。確実に起こるようなストーリーになっちゃうんですよ、それは。だからあくまでも、在門のような動きはしないと。ね、褒めたたえるとき、尊敬する人っていうところに書くときにも、お亡くなりになった方、もしくは地球の逆側の辺境の地にいる千人の人を褒めたたえる。ここに集中してもらいたいわけですね。はい。で、一方、この在門の方はね、非常に、まあ、この、立門と相性がいいと。在門に立門を立ててもらって、立門の下に関門を集めるっていうことをやってくれますんで。そういう意味だと、ここのね、パートナーを獲得できるかっていうのが、立門として発動できるか、立門として活躍できるかの、鍵になってきます。で、次、関門との相対関係。立門の方がね、自ら立身出世を口にすると、立門の資格を告されて失います。 関門の言動に、走ってしまってはなりませんと、立場の人が。あとは、もともとは競争心とか負けず嫌いとかそういう気持ちは強いんですけども、これは徹底的に隠さなきゃいけないですよね。で、唯一立門の人が心を沸かせるのは、在門の方だけだと思ってください。はい。在門の人は理解してくれるんで、そういうの。ね。優秀な在門の人だと。で、その前だけでは、やっぱりそういうね、負けず嫌いっていうのを出してもいいかもしれないですけど、関門の前とか民の前ではこの負けず嫌いっていうのを、出してしまうとダメなんですね。あとは立門の方が法律コンプライアンスを重視しましょうみたいなね、そういう関門的な話、ルールとか規則とかこういうものを口にするとかっこ悪いです。これも一気に立門を告されてしまいます。自ら自分を告す形になります。なんでね、立身出世を口にしてもいけないですし、関門的にルールとか規則だとか、法律だとか、コンプライアンスだとか、そういうことを盾に、民に物を言ってしまってはいかない。仲間たち、パートナーたちに対して物を言ってしまってはいけないという形になります。はい。あとは、関門と立門の関係、仲間との関係ですけれども、ね、本来、関門、っていうのは、組織を本格的に横に広げる、縦に深掘りするっていう時に、立門にとって非常に重要な、パートナーになるんですけど、まあ、なるべく、在門の方の協力を得ながら関門をね、使っていくって形にしていった方がいいですね。だから、在門が立門と関門のクッションになってあげるみたいなね、働きをしていくと、非常にうまい関係が、できます。まあ、これ関門の方も関門の方なんですね。なんか立門を見るとなんか好き放題やってたりとかね、考えがパッパパッパ変わっていったりとかね、これ感覚で物言ったりとかね、そういうことが関門からするとめちゃくちゃムカついて見えることがあるみたいですね。そうすると関門の方はね、立門の方に現在社会だとみんなメールを送ってくるんですよ、バーンとね、あなたの行動はどうで、 A で B で C で A たす B たす C が D でとかね、こういうことを書いてくるんですね。これを書かれてしまうと、立門はね、めちゃくちゃダメージを受けるんですよね。そういうのってよくありません？相談事で。
ありますね。
部下なのに、ね、仲間、自分よりどっちかというと下の立ち位置でやってもらってる方なのに、こういう文章を送ってくると。相談されることありません？
あります。
はい。僕も実際ありました、そういうパターンで相談が。うん、嫌なんだけど、どうしたらいいんだろう。この方をクビにした方がいいのかとかね、そういうのもあるかもしれないですよね、もしかしたらね。でもそこでちゃんと耐えなきゃいけないんですよ、立門は立門として。でも関門は関門で、そういうように立門と直接この、ね、言葉を交わせるような立場の関門っていうのは、まあ、一呼吸を置いて、まあ、そういうのも理解した上であまり酷使すぎないようにすると、ね、立門はもともとそういう、ね、人なんだからっていうのを、まあ、よく理解した上で、やられてるといいですね。そういうところがやっぱりね、在門っていうのがね、すごいこのなんだろう、関節役みたいなね、クッションみたいな形に働いてくれるんで、まあ、財務の方をうまくね、言いながら、だからやっぱり3人とかでね、何か物事を進めていくと、このコアな組織っていうのはうまくいいかなっていうのがありますよね。はい。で、立門の方は、この関門の酷使っていうのに耐えられると、次のレベルの立門へと昇格することができます。なんでこれはこれで自分の弱点っていうのをあらかじめ脳に入れといていただいた上で、関門の酷使に耐えられるようになると、偉大な王になれます。はい。で、宗門と立門との関係、これは何かというと、まあ、何か立門として行き詰まった時には、何かその賢者的な人に会いに行くとかね。うん。しかも賢者的な人も、まあみんながすぐ会えるようなところにいる人じゃなくて、なんか辺境の地にいる、ね、不思議な力を持った魔法使いとかね。何か、古から伝わる、この秘術を持った戦術師とかね。まあ、そういう人たちに会いに行くと、なんかその人が魔法の力みたいのを授けてくれたりとかね。そうすると、王がですね、また不思議な力をまとって、再降臨するっていうような形ですね。まあ、偉大なる王に、近づいてくるわけですね。こういうのもよく映画とか見てるとそういうのありません？なんか、なんか負けて行き詰まった時に、すべてを失った時に、一度自分を、 無に戻してですね、賢者に会いに行くみたいなストーリーよくありますよね、ストーリーの中でも。だから行き詰まった時には賢者に会いに行くっていうところを覚えておいてもらうと、まあ、自分が再度ね、復活するような兆しっていうのを、得ることができるんじゃないかなっていうふうにありますよね。はい。だから立門の方の、まあ、相対関係はね、こういう形で、なってますんで、立門の方は、まあ、まずは自分をね、中心に置いていいんですけど、今のね、総門、在門、関門、宗門とのこの矢印のそれぞれの意味っていうのを、まあ、理解してもらうとですね、立門としての発動をうまくやっていけるんじゃないかなっていうのがありますよね。はい。で、実際立門ってね、本当に一番難しいと思います。うん。ね。だから、まあ、ほとんどの立門は、総門にね、徹するっていうと、そこで従事しとくっていうのが、まあ、無難かもしれないです。で、これも、やっぱりね、劉備玄徳が、50歳までわらじを編んでたと。あんだけ有名なのに。というようなことを、まあ、思ってみれば、まあ、人生先長いと。今40歳だとしても、例えばね、僕が立門だったとして、40歳だとしても、あと仕事するの70歳まで30年間もあるよね、と。じゃあちょっと10年ぐらいのね、単位で、総門に徹してみようじゃないか、みたいなね。ところに振ってみると、意外とうまくいく。だ本当にこれ難しいのはね、自分で立とうとしちゃダメなんですよね、立門は。あくまでも、総門に徹する中で、それでの実績が認められて、勝手に周りが立たせてくれると。いう形に持っていくのがベストなんで、まあ、焦らずゆっくりと、人生長いんで、ね。いきなり王になってバーンって目立っちゃった人ってのは、ね、何度も言いますけど、落ちんのも早いと。落とされんのも早いと。なんで、着実に、ね、ゆっくりと先を見越して、着々とこの力を蓄えていくっていうところが、まあ、ベターなんじゃないかなっていうのが思うわけなんですよね。はい。はい、次。門力の積み上げ方。ね。来たる日のために、どういうふうなことを日々の言動として持っておけばいいのかっていうのを、お話したいと思います。これは、陽立門の方と月立門の方、両方とも共通して、言えることです。はい、共通事項です、立門の。で、来たる日のために重要なことっていうのは、ね、自分らしさ、自分が構築した世界観を大切にする。自尊心をしっかりと持って、マインドセットを高く持つと、さらに良くなるわけなんですよね。で、この時に、まずは、ビジネスパートナー、仲間、同僚、協力者たちを積極的に作っていくと。王になる前に。ね。例えば具体的に言うと、以前ね、名刺交換をした人たちに電話やメールをしてみる。あとは、ビジネスセミナーとか、懇親会、異業種交流会にも積極的に参加してみる。あとは、精神世界を共有できる仲間たちを、ブログや SNS、ね、Facebook、メールマガジンとかを通して発掘して、その中でオフ会ですね。大規模じゃなくていいです。大規模じゃなくていいんで、お茶会とか食事会とか、もうほんと4、5人とかでもいいんですけど、まあマックスでも10人ぐらいでいいんですけど、ちゃんとみんなとね、目と目を合わせて、ね、息遣いも感じられるぐらいの距離で語り合えるっていうところを、積極的に持っていくといいんじゃないかなっていうのがありますよね。あとは、兄弟、姉妹、親子、親戚の参加する催し物に参加する。もしくは自ら企画してあげると。率先して。というのも、この立門としての認識をね、高めるような言動になっていくと思います。はい。やっぱりこういう形で、具体的にですね、ね、ビジネスパートナー、仲間、同僚、協力者たちを、発掘できるようなイベントごとというものにはですね、多くの時間と労力っていうのを、あとお金もね、割いていいかなっていうのがありますよね。はい。じゃないと、やっぱりこういう財門とか買い物の方がいてなんぼっていう部分があるんで、ここの部分を怠ってしまうと、立門としての発動を遅らせてしまうかなっていうのがありますよね。次、マインドセットを磨き上げる。ビジネスの中での目標というものを明確化する。目標達成に向けて立てた戦略術を着実に実行する、遂行する。 あとは自分が立てた目標達成に向けた戦略術。これに関しては、他人の意見に流されないよう、隣の芝を青く見ないようにですね、自分の立てた戦略術に基づいて前進していくって形になりますね。また、仲間たち、ね、部下後輩先輩たちとの意見交換っていうのは積極的に行うと。で、一度そのところで練習として、自らの意見、主張をぶつけてみると。ね。だからなるべく周りに在門の人たちとかがいたりすると、まあその人たちに対してですね、バンバン意見をぶつけてみるとか、いうふうにすると、まあ在門が的確に返してくれたりとかね、いろいろ反応してくれたりとかするんで、まあこういうものは積極的に持っていいかなっていうのがありますね。はい。次、挑戦をする。自分が取り組んだことのないテーマに積極的に挑戦する。あとは海外とか、ね、日本でも辺境の地だとか、自分が行ったことがない国や地域に出向いてみる。あとは自分が主催するビジネスセミナーや勉強会などを開いて、自分のビジネスプランを語ったり教えたりしてみる。あとは日々、自らの意思で考え行動することを意識する。また、例えば、新しいね、土地に行った時にも、ね、食べブログとか他の人の意見を参考にしていくんではなくて、食べログとかね、あとはチェーン店とかのよく知っているサインボードのお店に行くんではなくて、謎の怪しいお店にでも勇気かかりに飛び込んでみるとかね。うん。そういうのも、立問にとっては重要な、立問を認識する、ための言動だったりします。あとは世界観をしっかりと持つ。自らのキャラクターを確立してみる。ビジネスのテーマにおける自分なりの世界観を構築してみる。自らの優れた点だけをポジティブに見るようにして自信と気を満たしてあげる。こういうところを世界観というところの基準で、持っていくといいかなっていうのがあります。立問として、陽立問にしても、月立問にしても、ね、門力を積み上げる方法、ね、このビジネスパートナー、仲間、同僚、協力者たちを積極的に作る、マインドセットを磨き上げる、挑戦をする、世界観をしっかりと持つ、っていうところはね、意識的にやっていってみればいいんじゃないかなというのがありますよね。はい。で、ここから先はですね、まあ、様々なケーススタディっていうところに、話を持っていきたいと思うんですけれども、ね。今、僕たちね、この門っていうのは、そもそもこの財運の発動っていうところに、焦点を当ててやってるわけですね。っていうのは、つまり、まあ、サラリーマンの、中での活動を、まあ、練習の舞台として、将来的には経営者になっていく。ね。個人事業者になっていくっていうところが、まあ、一つの共通的なテーマにあると思うんですね。骨組みとして。特に立問の場合っていうのは、サラリーマンとして活躍できるっていうのは、やっぱりコンサルタントと、ね、自分で動ける、けれども、ルート営業、会社の看板を使えるルート営業っていうところがやっぱりポイントになっていくと思うんですけども、やはりこの独立起業するっていうところも非常にこの立問としての発動ですね。そもそもね、雇われ方っていうよりは、もう自分でね、人が雇う側になるっていうところがポイントになっていくと思うんですよね。はい。なんでそこを部分にちょっと焦点を開けてですね、まあ、様々なケーススタディを考えていきたいなというふうにあります。はい。まず最初にですね、まあ、人、と接してみる、自分は何やってるか発信してみるっていうところで、今一番効果と影響力があるのが、やっぱり Facebook とかね、あとは SNS、ブログ、メルマガ、ホームページっていうところの、まあ、インターネットを活用した情報発信っていうところがですね、重要になってくるんじゃないかなっていうのがありますよね。で、一度このね、話を Facebook っていうところに、落としてみたいと思います。で、Facebook で、じゃあ立問として、ね、どうやって発信していったらいいのかっていうところですよね。で、こういう風になった時、まず、プロフィール設定のところから、写真の設定とかあるじゃないですか、Facebook とかで。 ここに関しては立問としての部分が発動するまではあまり、自分をですね表に顔を出してバーンって真正面を向くっていうのはよろしくないかもしれないです。どちらかというと総問的にね、何か自分が打ち込んでいるところの姿、例えばアーティストだったら絵を描いているところね、エンジニアだったらパチパチとパソコンに向かって黙々となんかやってるところ、まあ、それを結構綺麗な背景とともに、なんかその、あ、この人すごい打ち込んでんだろうなっていうような感じでみんなが思ってくるような写真をメインのプロフィール写真として使った方がいいかもしれないです。仲間ができるまでは。で、これで在門が来て関門が来てね、仲間ができて組織ができてきたって言ったら、その仲間たちとかに向かって力強くメッセージを打つときには真正面を向いて語ってもいいです。その時にようやく結構 Facebook って面白くて、 Facebook 見てるとこの人何者かなって意外に分かったりするんですよ。それで陽立門と月立門の人分かりやすいのって、特に陽立門もすごい素直なんでやっちゃうんですけどね、真正面向いてなんかやたらアップで写ってて目を正面に向いてる写真の人って結構多かったりしません？しかもそれがちょっとポーズとか角度とかつけないでドーンって感じで写ってる人がいいんですよね。あれ結構調べてるとみんな陽立門だったりしますよね。
ね、
多くないですか？
多いと思います。
この人陽立門じゃないって言ってパーって調べてみると陽立門だったりするんですよね。うん。そんくらい素直にね、何もその戦略術がないとまっすぐバーンとこの辺向いちゃうんですよね。で、こんくらい門っていうのはその捉われが Facebook とかだとね、よくわかるんですよね。うん。それを今それ本当はやっていいのかやっちゃいけないのかっていうのは、その立門の今いる立ち位置によってね、変わってしまうと思うんで、まあ、今日ね、門のこのセミナーを受けた人っていうのは、まあ、そこをよく考えながら、ね、自分が正面バーンと出ていいのか、いけないのか、ね、いうところを考えながらやっていくといいかなっていうのがありますね。で、おすすめは、立門が発動するまで、在門関門が自分の Facebook の投稿とかで盛り上がる前は、もうおとなしく黙々と月相門、相門的に何か自分がね、得意としている分野に打ち込んでる姿を写真誰かに撮ってもらって、それを掲載するのがいいかなっていうのがありますね。あとはプロフィール設定。ね。プロフィール設定では自分が何に打ち込んできたのかっていうところをですね、しっかりと記した方がいいと思いますよね。それもできることならば、王として僕は行きますが書いてもしょうがないですね。そうではなくて、陽相門的に、月相門的に、何か芸術だとかね、エンジニアだとか、まあそういうところに打ち込んでるっていうところが分かるような経歴になっているかどうかっていうところを、確認してもらう。あと重要なのは、理念、座右の銘、ね、っていう思いの部分ですね。ここをしっかりと書いていくっていうところも重要になってくると思います。はい。例えば、人徳っていう部分だと、ね、親への愛、兄弟への愛、ね、今までお世話になった方々への愛、ね、家族、仲間、ね、そういう人たちへの愛、それを愛情が溢れるメッセージで書き記していくっていうのも非常にポイント高いですよね。あとは自分自身の目標を明確に打ち出して記載する。夢とか理想だとか。あとは、それの達成のために今何をしているか。ね。何々をしなさいじゃなくて、自分が何をしているかっていうところを書いていくわけなんですよ。ね、ここ気をつけてくださいね。Facebook とかブログとかだからといって、お客さんに向けて、あなたはこうするべきです。僕は立問だから言うこと聞いてくださいじゃなくて、ね、僕にはこういう夢とか理想がありますと。で、その目標実現のために、こういう戦力術を持って自分で考えて取り組んでますと。で、今僕はこういう活動のためにこういう活動をしているんですよっていうのをプロフィールに書いておくわけですね。うん、やっぱりでもこの、擁立者の人は特にこの愛情っていうところが感じられないと、ね、冷酷、無比無常に書いちゃいけないわけなんですね。うん。そこの部分は、やっぱり、プロフィール設定ってね、擁立部の方見られたりするんで、やったら、しっかりと書いておくべきじゃないかなっていうのは、思いますね。はい。 だこの夢とか理想とかね、人によっては書くとね、なんかあんまり世界観が作れない人がいるんですけど、擁立者の人はめちゃくちゃ合いますからね、夢とか理想とか。ね、で、月立者の人っていうのも、ね、夢とか理想に強さっていうのが欲しいですね。愛情よりも。ね、僕はこういうことをしたいんだ、世の中を変えたいんだっていうね、ところをしっかりと書いておく方がいいですよね。だからあんまり優しさ優しさっていう感じよりも、こっちの場合は、ね、本当に強さっていうところをベースに、プロフィールとかね、書いていった方がいいんじゃないかなとかありますよね。うん。で、月立門の人が発動するとですね、結構強気でね、ブログとかメルマガとかね、なんか洗脳するかのごとく、高圧的なね、文章で書いたりとかもできるようになるんですよね。これ、陽立門やっちゃうんですよ。月立門の人です。よく例えば、メールマガジンとかでね、こういうできないやつは今すぐここから解除しろって。ね、お前なんかいらないんで、みたいな、なんかそういうこと、そういうマーケティング手法をする人いません？メールマーケティングとかで。あれは全員がやっていいわけじゃないですかね。陽立門の人、それね、ノウハウを見て、そのままやったらアウトですよ。あれは月立門的な要素がある人っていうのは、そういうの書くとかっこいいんですよ、なんか。ガーンって力強いんですよ。俺に従うやついらねえんだよ、みたいな気持ちを込めつつ、今すぐ解除しろ、みたいなね。うん。こういうバカはどっか行け、みたいなね。ってことを平気で言う人いいじゃないですか。あれは、それ月立門的な要素があったらかっこいいんですよ。でもそうじゃない人がやると、単にこの、寒ってなるんで、ここは気をつけなきゃいけないです。だからよく、コピーライティングだとか、メールマーケティングのね、この書く方法とかなんとかとかいろいろセミナーとかありますけど、文無視するとあんなの書けるわけないんですよ、本当は。だから、コピーライティングとか、ああいうライティングとかを学ぶよりも、文を学んで、文の隣の通りに、ね、さっき挙げたようなこういう文章をもとに、文章を構築していくと。隣に基づいて良いことも悪いことも含めて。書いていくと、それ自体がやっぱりこの力、メッセージのある文章になっていくわけなんですよね。だからそこは間違えないでくださいね。で、月立門の人は、まあ、それはでも自分に従わないやつは解除しろじゃなくて、こういう感覚を持ってないやつは解除しろとかね、こういうことができないやつは解除しろとか、そっちの方で書いていってほしいんで、そういう場合はね、こういうやつは友達にならなくていいっていうのは、俺に従わないやつじゃなくて、こういう感覚持ってないやつ、こういうセンスがないやつね、こういう、知能がないやつは解除してくれっていうことは月リズムを語ってもいいわけなんですよ。センスについて語る分には、ここの部分は間違わないでくださいね。はい。意外に結構当たったりします、それ。敵もすごい増えますよ、敵も。敵も増えてるんですけど、月リズムはね、もう敵増やしてなんぼっていうところもあったりするんで、で、敵は全員、ね、倒していくっていうようなね、ような意気込みを込めて書いていくっていうと、すごいなんか世界観が出てくるんですよ。ゴーンっていう。だ全然陽立門と月立門書く内容違くならないですかね。そうすると Facebook とかブログとかメールマガジンとかも。ね。だそういう風にやっていくと、どんどんとね、面白いことに信者っていう人が増えていくんですよ。信者って人たちが。立門の人がやると。だどっちかっていうと、例えばスタッフ募集しますよっていう時にも、無償でもいいからやらせてください、勉強させてくださいみたいな人が増えていくんですよね。本当に。立門の方がやると。これがね、財門の方がやると、僕みたいに財務の方がやると、ね、給料とかね、待遇とかね、そういうところをちゃんと明確に打ち出さないといけないんですけど、メリットとかね。立門の方がやると不思議なことにね、やっぱり僕のパートナーの立門も、部下みたいなのが、なんか、いっぱいいるんですけど、お金で来てるわけじゃないんですよね。なんか学びたくて来てるんですよ。なんか下に従いたくて来てるんですよ。ね、あなたのこの総門としての技術を、弟子として教えてくださいみたいなね、感じの人たちがスタッフとして働いてるんですよね。あれ羨ましいなって思いますよね。財務だと絶対できないんで。財務だったらちゃんとこのね、お金数えて、1円たりとも間違わずに払い続けないといけないんですけど、なんか立門だとね、このふわっとした、とわっとしたこの、なんだろう、何を目的に来てんだっていうこと、僕からすると。ほんとこいつはなんか企んでんじゃないかなって、みたいなね、裏返っちゃうようなね、信者さんとかね、お弟子さんとかが来るんですけど、あれは財門の僕からすると羨ましいなって思いますよね。絶対できないなと思いますよね。財門の僕はちなみにそういうことをするとうまくいかないんですよ。 もうちゃんとね、給料きっちりと計算して、ね、関門のそれ計算してもらって、これを支払ってもらうと、定期的に。っていう方がうまくいくわけなんですけど、リスボンの場合はね、本当無償の愛っていうかね、自分が無償の愛をこの発してる、用リスボンは特にね、無償の愛発してると、その無償の愛を、仕事で提供してくれるね、返してくれる人たちが集まってくる。まあ、月リスボンはその強さに憧れて、とりあえず従わさせてくださいっていう人たちが増えてくる。だこれは非常に強い武器になるんじゃないかなというのがありますよね。だこの世界観とかね、言葉遣いとか言動、プロフィール設定、ね、間違えてしまうとダメなわけなんですよね。だから、ノウハウとかを読んじゃいけないってこういうことなんですよ。根本的な部分をちゃんと自分で理解していないと、それに基づいたライティング、メッセージの発信っていうのをしないと、全くもって世界観と違う、Facebook とか、ね、SNS、ブログ、メルマガ、サイトっていうのができてしまうんで、これに関してはね、注意してもらいたいなっていうのが、ありますよね。特にほら、立問とか陽立問とか月立問の人って影響力も強いんで、失敗するとその失敗も広がるのが早いわけなんですよね。なんで、慎重にここは、しっかりと準備、周到に整った上で、もうミスがないような状態で、確認の確認を繰り返してから、ね、プロフィールを設定して、あとは、メッセージも写真付きで投稿してってもらいたいなっていうふうに、ありますよね。だから、陽立門の人にしても、月立門の人にしても、ネットデビューって言われるね、ことをする最初のうちっていうのは、自分の顔を正面にして写して投稿をね、メッセージをするんじゃなくて、ね、とにかく自分が熱心にやってるところで、ね、この陽立門だと、夢とか希望とかね、理想だとか、こういうところを、書いていくといいですよね。投稿の時に。そうするといいねがどんどんどんどんついていくんですよ。お友達がどんどん増えていくんですよ。で、月立門の人も、とにかく感覚的なね、このセンス的なところをね、打ち出して、もう切れ者的な感じでね、バンバンバンバンこの、投稿をね、力強く、自分がなんか熱心にやってるところをね、映していくと、まあいいんじゃないかなっていうのがありますよね。自分のこだわりとかはいくら書いてもいいですからね、月立門も。うん。だから自分はこういう自分も許せないっていうのもありなんですよ。すごい。強く。月日も。でもこういう自分も許せないし、こういうやつも許せないと。いうところで、まあ、すごい鋭さっていうか、このね、力強さっていうのが伝わってくるわけなんですよね。はい。そうすると、この、ブロガー活動っていうところでも、このベースを作れんじゃないか、組織のベースを作れんじゃないかっていうのが、あるわけなんですよね。それがずっと続いたときに、まあ、ファンの方、弟子の方、ね、そういう方がたくさんできた、来た後、まあ、どうやってそれをね、商品に結びつけるかってことなんですけど、自分が商品の告知をしてはダメです。自分の商品の。その時までには、まあ、雇ってでも、あとは仲間との人とかに頼んで、その方に告知をしてもらってください。今度、ね、陽立門のとは書かないけど、陽立門の何々さんが、こういう講演会を行いますと、ね、僕も参加するから皆さん一緒に行きませんかみたいな投稿は、別の方がやる。あと、お金の回収も本人がしない。お金の係は。財門か買い門、関門のスタッフ、もしくはパートナー、仲間の人にやってもらうと。ね。だから、立門が格好悪いのは、普段そんだけね、バンバンバンバンこの愛とかね、希望とかそういうの語っときながら、もしくはこっちではセンスだとかこだわりとかこういうの語っときながら、ね、さて、私がセミナーします。皆さんここにクリックみたいな。申し込みはこちらみたいな。お金はいくらで、ね、お金の回収こうで、条件はこうです、みたいな。超格好悪いですよね。はい。なんでここは、もうね、利益をシェアしてでも財門に任せるとかね。関門に給料を払ってでも関門に任せると。ね。いうところで、まあ、やってってもらうとですね、ミスがないかな、ってのがありますよね。だからね、焦って、バンバンやっちゃダメで、やっぱり周到に準備を整えて、ね、失敗は自分自身が許せないっていうふうに考えて、周到に準備を進めて、満を持してやった方がいいですよね。しかもその時に、ね、具体的な、そういう、まあ、お金に関することとか、スケジュールに関することとか、ね、参加する人数に関することとか、そういう細かいことは自分の口から語るんじゃなくて、財門関門に語らせると。で、自分が やっぱりそのね、今度セミナーでね、やるとしても、その時に自分が語るのは、引き続き夢や、擁立もだったら夢や理想だったり、ね、僕はこういう戦略術を、この目標実現のために、やっていると。あとは、僕自身がこういう形で普段実行しているまでに止めとくんですよ、ピタッと。で、そこの関連のところに、財門とか関門がさらっとこの、具体的にオファーをすると。うん。うん、もしくはテクニック的にはリズムの方がこうやって集めておいて、そこに対して財門関門のスタッフがオファーするとかね、まあ、そういうね二段構えにしていった方がいいですね。リズムの方は直接 Facebook とかブログとかそういうとこから商売にね、ダイレクトに自分の口から結びつけようとしない方がいいです。だからこれほら財に落ちていくって形じゃないですか。財に走るってことなんで、ここはねリズムの人は特に気をつけた方がいいですよね。格好悪いんで。はい、これがブログ活動の時の、まあ、注意事項になりますよね。はい、あとはやっぱり今の時代ね、独立企業、また違うやり方なんですけど、独立企業した時にね、会社を作る、創業融資を引っ張る、事業を行うっていう方があると思うんですけど、この立本の方はね、本当銀行融資引っ張るのすごい苦労します。なんでかというと、関門に告されるのが苦手だからです。でも銀行の方々っていうのは関門だらけなんですね。関門的要素を持った組織なんで、求められることっていうのは、関門的な、ね、要素がたくさんあるんですよ。そうすると、いかなるノウハウを見ながら立問の方がやろうとしてもですね、めちゃくちゃブレまくるんですよね。セオリーでやっちゃいけないっていう言葉ばっか書いてしまったりするんですよ。うん。で、逆に言うとほら、ね、何が難しいかというと、立問はこういう形で夢とか理想とか好きなわけじゃないですか、語るのが。ね。で、戦略術語るのが好きなわけじゃないですか。で、自分が実行しているとか、だからそういうことを語るの得意なわけじゃないですか。で、月立問の方も、ね、とにかくセンスだとか何とか感覚だとかそういうの語るの好きなわけじゃないですか。で、ところが、創業融資でお金引っ張るときって、銀行そういうの一切求めないんですよ。夢とか希望を語ってる経営者大嫌いなんで、銀行は。現実的な数字の組み合わせだけを求めてるわけなんですよね。うん。思いの部分とかってあんまりいらないんですよ。ロジカルな部分で固めなきゃいけないんで。なんで、まあ、ね。相当苦労すると思います。実際に。うん。で、例えば、この中でも、月立問の方で、僕の友人がね、この創業融資を専門としたコンサルタントをやってるんですけど、まあ、それを使って、なんとかこの創業融資引っ張った方っているんですけどね、相当苦労したみたいです。で、創業融資のサポートをしている方は、月刊門の方なんですけど、月刊門はとにかくブレないんですよ、そういうの。だから、もう、その、試験っていうかね、創業融資の試験を突破するためのセオリーっていうのがあるんですけど、それを1ミリたりとも崩さずに、アドバイスすることもできるんですけど、何分この月立問の方っていうのは、そのアドバイスに従うこと自体が告されてることになるんですよ。で、めちゃくちゃ精神的なダメージを受けて、途中何度も机ひっくり返そうになったって言ってましたよね。もう喧嘩したって言ってましたね。チャットで。うん。でもそれでもなんとか自分自身押し殺して、ね、なんとかこの創業融資を引っ張れたっていうことになるんでね。だから、創業融資を引っ張るっていうこのね、銀行っていうところとお付き合いして、ゆっくりとビジネスをしていくっていうのはめちゃくちゃ苦手だったりします。ところがそこを突破できたときに、やっぱりね、この月立問とか擁立問とか強くなる、すごい強いんで、うん。ここは、まあぜひ挑戦してもらいたいなっていうのが、ありますよね。やっぱりだって会社の中で、ね、誰かのこの犬として働くよりも、自分自身の事業をやりたいわけじゃないですか、永続的に。まあその時には、やりたくないことも、ね、突破しなきゃいけないわけですね。だからその時の手段としては、しっかりと人を使うと。だ特にですね、人件費っていうふうに考えたときに、擁立問にしても、月立問にしても、自分のね、受け取る所得っていうのをすべて後回ししてでも、やっぱり人件費にたくさん使った方がいいです。特に。まあ、もちろんお金じゃないよっていうね、弟子たちもいっぱい来るんですけど、結局そういう人たちって、財務にしても関門にしても、お金じゃなくていいですって最初はいるんですけど、最終的にはお金を理由に去っていくんで。これ以上やっていけません、食っていけませんみたいなね。形があるんで、まあそう言いつつも、まあその志は買ったと。ね。でもまあお前ら食っていけなくて困るから、ちゃんと給料はもらっとけよってぐらいの 勢いでですね、ね、しっかりとその主従関係プラス給料っていう形でですね、結んでいただくといいかなと。なんか、曜立門と月立門の方はね、結構最初はやっぱりしっかりとこういう仕組みを作るときに、お金っていうのが非常にかかったりします。コストっていうのがね、普通の門の方よりも。なぜかというと、やっぱり人件費っていうのはね、使ったりとかするっていう、ね、ところがありますんで、うん。まあでも、まあその月立門の方は、例えば物販ビジネスやってるんですけど、その方は、そこをうまくなんか逆手に取ってて、誰とも付き合わないでですね、全部外注に任せて機械的にやってるっていう仕組み作ってましたよね。うん。あれはあれでありなんじゃないかなとかありますよね。うん。はい。だこういう自分のね、強みとか弱みとか分かっていくと、まあ、それぞれね、いろんなノウハウっていうのは世の中に出回ってますけど、それも取り組み方っていうのが変わってくるわけなんですよね、全部。はい。取り組む姿勢というか、あとは困難な部分、得意な部分っていうのも、まあ、門ごとにですね、変わっていったりしますんで、まあ、ここの部分はね、門の強み、弱み、ね、囚われっていうところをしっかり理解していくと、まあいいかなっていうふうにありますよね。はい。例えばですね、まあ、門協会の方でも、Facebook グループが専用のガールがあるんで、例えば門の鑑定してくださいっていうのは門認定アドバイザーにね、言ってほしいんですけど、まあ、全体が見える場所だったら、まあ、そういうね、こういう場合どうしたらいいですかっていうのを、まあ、投稿してくれたら、いろいろそれに答えることができるんですけど、まあ、それでも、曜立門と月立門の方は、プライドが高すぎて投稿できないから。だからそういう意味でも、やっぱりですね、アドバイザーとかにちゃんとお金払って、こっそり裏でやった方がいいと思うんですよね。ああいうところになかなかね、月立門、曜立門の方ってね、気軽にパーンって投稿できないんですよ。自我が本当はめちゃくちゃ強いんで。うん、だからちゃんと、金払ってですね、ね。アドバイザーをつけた方がいいかなとかありますよね。適切なアドバイザーを。うん。はい。そっちの方がね、自分自身も気持ちいいと思うんですよ。金払って、これ相談するっていうね。この自分の部下のような形で、そういうコンサルタントを使っていくっていうね、ところ。だどちらにしても、まあ、ね、うまくそういうのが、ね、やるためにはお金がかかったり、コストかかったりとかするんで、まあ、それでもやっぱり完璧な要素、スキームを作るっていうところでは非常に苦手なんですよね。他人に合わせてスキームを作る。でも一方ではやっぱり世の中は金融資本主義の社会で、銀行っていうところが、やっぱりこのね、非常に鍵になるわけなんですよね。ビジネスを行う上で。銀行と適切に取り組んでいくことっていうのが、まあ、中長期的に考えると一番得策っていうふうに言われてるわけなんですよね。なんでそのためには、ね、一刻も早く、そこの部分を補うようなね、スタッフだったり、もしくはコンサルタントだったり、まあそういう人たちと組んでいくのがいいかなっていうのがありますよね。はい。あとやっぱりね、自分一人で稼ごうとしちゃダメです。曜立門にしても月立門にしても、仲間を稼がせるっていうところを非常に重要に、自分のね、仲間っていうか部下ですね。部下とかパートナーを、部下のふりをしてくれるパートナーをちゃんと、手厚く、お金っていう部分で、ね、巻いてってあげると。だって、他の自分以外の人ってのは自分が王様である限り、他の人たちはそういう表側でね、なんかその目立って活躍するっていうことはないわけじゃないですか。そうすると何を元にやるかっていうと、王からの褒め言葉と、あとはお金っていうところがあると思うんですよね。だからここの両方を満たしてあげると、スタッフがうまくずっと働いてくれるわけなんですね。だから、例えば本当に何度も言いますけど、弟子として来たとしても、ただ働きさせちゃダメですよね。うん。もしくはその人たちを儲からないような形でさせてしまってはならない。うん。そういう意味だと、曜立門と月立門のね、この肩に背負うプレッシャーっていうのが大きいかもしれないですけど、しっかりとシェアをしていくと。自分で独り占めしないと。ね。いうところを考えて、今の時代では戦っていければいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい。何かこういう場合はどうなんですかっていうの、この立問に関してありますかね。どんな些細なことでもいいですよ。もう本当に想定に関して。うん。様々なパターンがあると思うんですけど。僕だとなんか、今もう極論もう、ブロガー活動とね、銀行融資の金融活動とかね、もうそこに絞ってやっちゃってるんで、あんまり無駄とされることはね、なかなか喋れなくなっちゃってるんですよね。うん。他なんかありますかね、立問のパターンでこういう授業してたっていうの。想定で
私の場合はこれからやりたい人っていうのが、
あ、マイクいいですか
私の場合はこれからやりたい人っていう方が多かったので、
はい、
その時のそうですね戦略をちょっと、
うん、そういう時どういうことやりたいっておっしゃってましたかね、いつもの方は。
ね、ちゃんとエネルギーが肝心がそれなりにしっかりしてる方はやっぱり自分で事業をやりたいっていうふうにおっしゃいますね、はい、内容は様々だったと思います、
うんうん、例えばどういう能力を持ってる人とかありました？総門的な能力を持ってる人、総門的な活動をしてる人。
そうですね、総門やっぱエンジニアは多かったですね。
あ、やっぱりエンジニア多いですね。エンジニア、
デザイナー、
デザイナー、
はい、うん、そういう系商品開発、
うん、そういう場合はやっぱりですね、コンサルタント業務っていうのはサラリーマンでも得意ですし、あとは独立起業してもね、コンサルタント業務って得意なんですよね。まあ、よくね、立門の方がうまく作る組織会社っていうところではコンサルタント事務所みたいなのがありますよね。本当にそのままの IT エンジニアのコンサルタントを行う会社を作るというところですね。それで立門の方がベースを作って、ね、在門の方に、集客をしてもらって、関門の方がフォローアップしたり、あとは関門の方がそのね、コンサルタントをしながら情報サービスを提供していくと、具体的に。そういう図式で組むとうまくいくパターンとか多いですね。なんでかというと、やっぱりその自分が総門として発揮した、この過去の履歴っていうかね、実績っていうところが非常に武器になると。うん。それで実績だけじゃなくて、その人自体にもですね、伝説的に何かがついていくっていうのを発動し出すんで、その場合、やっぱりその人の、名前を使って、ね、例えば僕は立門じゃないですけど、真田孔明弁護士事務所とかね。そういうような形で事業を組んでいくと、名前とそのやることで事業っていう形でですね、真田孔明弁護士事務所でもいいですし、真田孔明 IT コンサルティング、ね、株式会社でもいいですし、そういうような形でついていくとですね、社名に自分を入れつつ、存在感をアピールしつつ、総門的な要素の会社を立門的に運営するっていうのが非常に望ましいんじゃないかというのがありますよね。まあ、ブロガー活動もやりたくない。あとは、普通にね、この銀行融資も引っ張りたくないっていう場合は、うん。素直にね、コンサルティング会社を作るとうまくいきます。はい。なんか他に、どんなことでもいいですよ。立門に関して。なんかあれば。はい。あ、じゃあ、あれ？あれ、マイクは？はいはい。
ありがとうございます。自分サッチェレさんに見ていただいて、月立問なんですけども、暴走がなかなか抑えにくいということがありまして、
はい、お酒飲んだ時に暴走ですか？
あ、自分酒飲めないじゃないですか。車のスピード違反で捕まりまして、
はい、
結局面取りになってしまったんですけど、
あ、
でその暴走をこう抑える方法というのは、どうしたらいいか。
車がないとやっぱり結構不便な場所に住んでるんですか？
まあ、今は妻が運転しますので、
はい、
そんなに苦労はしてないんですけ
ど。場所的にはどちらですか？
埼玉。
埼玉、はい、あ、じゃあ車結構必要そうですよね。
で
そうしたらやっぱり自分はこの生活の範囲内において何が優先的かっていうのを考えた中で、そこに関しての暴走はやっぱり避けなきゃいけないと。そうしたらやっぱり、でもやっぱりこの強い力強いね、この強制力っていうのがなかなか抑えきれない。っていう時には、やっぱりそれを芸術面にぶつけるかとかね。うん。だからこだわりのところにクレイジーなのにぶつけるか。あとは、暴走っていうところで言うと、車で暴走してしまうと本当に命が危ないんで、自分だけじゃなくて他人もね、そういう狂気では暴走はしないで、言葉の暴走に走るとかね。これはね、ありなんですよ、意外に。の、Facebook で、あ、今ちなみに何のお仕事されてるんですか？
獣医をしております。
獣医さんですか？
はい。
そうだ、獣医としての、ね、こだわりの、あ、やっぱり、総門に振ってるわけですね。獣医さんとしての こだわりを、もう、ガーって書くとかね。 暴走させてもいいんですよ。月立門がね、この俺に従えっていう暴走はかっこ悪いですけど、このなんだろうな、専門的な分野に関して自分の力強い意見とか、こういう医者はね、医者じゃないみたいなね、とかを書くと信者ができるんですよ。でなんかね、この酔える一人で酒飲まなくても酔えるんですよ。でやっぱり人間って難しくて、この囚われをね、特に立門の人は一番かわいそう、かわいそうっていう単語はダメだ、一番ね、なんかその苦労が絶えないんですよね。なんでかというと、本来王なのに世の中って自分を王で出せるところはないわけじゃないですか。そうするとやっぱりね、このガス抜きをする場所っていうのはね、どうしてもつけないといけないんで、確かに暴走をわざとさせるって重要なんですよ。うん。例えば、ね、もう Facebook の中とかだと、自由に語ると。うん。そこでは、もう、みんなに好かれようと思わなくていいんで、月立門の場合は。うん。だそれに耐えうる内臓もね、強化しなきゃいけないんですよ。うん。もしくは、調子のいい時しか発言しない、普段見ないとか。クレームが来たら削除する、出てけって言うとか。たまにいません？そういうの、Facebook の人で。でも、ああいうのバッチリハマった人はバッチリハマるんですよ、ああいうの。うん。わざとマーケティングのノウハウでこうしろって書いてるやつとかありますけどね、よく。うん。そういうところで、自分の本業は今までずっとやってきたわけじゃないですか。こだわりもあるわけじゃないですか。でも、ドクターっていうのは、このね、可愛いペット命を救わなきゃいけないんだよ、みたいなね。とこで、大義名分もあるじゃないですか。もう、そこはバーンと書いてる。ストレス発散みたいな。もしくは、もう、単純明快に、ボクシング事務所とか通って、ボコボコにすると。サンドバッグを。あとは自分より弱い相手よとか。ほら、これなら、自分のメインのフィールドじゃないじゃないですか。なんかゲームの世界とかじゃないですか、簡単に言うと。こっちの習い事の世界。だからなんかね、ちょっと月立門の人はその、性格がね、すごい強すぎるんで、発散する場所を作っとかないと、それがね、いつか爆発しちゃう。ドーンって。で、僕が見てきた月立門っていうのは、大抵この、たまたま僕の周りにいた人がそうかもしれないですけど、まあ、クレイジーなまでにお客さんから、会社の同僚から女性を落としていくとか、同時多発的に。もしくは、飲んだ時に、ボコボコにこの、トイレを蹴ったり壊したりしてるとかね。なんかそういう光景が やたら見てるんですよね、僕。で、パワーって調べたら、あ、月立門の、あ、特急会やと。っていうのがあるんで、なんかガス抜きの場所はね、絶対に作っておいたらいいですね。うん、耐えてるわけじゃないですか、ずっと。で、やっぱりね、Facebook とかで発信してると、敵も増えるんですけど、月立門の方が、信者も増えてくんで。だから本当に世の中の999人、1000人いたら、999人に嫌われてもいいぐらいの勢いで、うん。一人だけが信者になっててくればいいぐらいの勢いでバーンと書いていくと、もしかしたら発散することができるかもしれないですね。はい。他、はい。はい。
うん。立門に限らないんですけども、特急立門の方だった場合に、陽立門の特急立門とか、そういうのがはっきりしてれば陽立門でいい、決まると思うんですけど、別の門があってかつ特急立門っていうタイプの方とかもいると思うんですけど、
ね、
そういう場合は、はい、まあ、特急門の方がやっぱり強く出ると思うので、 そちらを選択、立門を選択した場合に両立で行った方がいくか月立で行くかっていうのは、どういう形で決めたらいいものなんですか。どっちか自分がピンとくる方で、まあ、決めるっていう感じでいいんでしょうか。
そのどっちの要素が強いかって本当は見ていかなきゃいけないですけどね、うん、でも、まあ、どっちのアビリティが入ってるかな、もともと。
あ、なるほど。
でも月立も両立も両方兆しがあるっていうパターンですかね、それは。
生まれながらのもんで、まあ特急立門ですって出てきた場合に、はい、陽立門でいくか月立門でいくかという、その両方の数値が高い方を見て、
そうですね、
より高い方がまあ強いという判断をすれば一番いい、
門使いとしては そうですよね、はい、ただ本人としては感覚によるところもあると思うんで、 うん、感覚も優れてると思うんで、その本人がやりたい方を
やらせると。
基本的には本人がピンクフルやりたいと思う方でいいってことですね。はいはい、
その場合は、だから具体的に言うと、曹操がいいのか、劉備玄徳がいいのか、どちらがいいですかって聞いた方がいいです。そう、それで、そこをもとに認識をする、本を読む、その人のね、とらわれを、勉強する。というところで、まあ、固定させていくって形しかないですよね。まあ、結構ですね、まあ、門を深く見ていくとですね、まあ、いろいろそうやって、中には複数の、二つの捉われ持ってる人とかいるんですよね。実は。精密に言うと。うん。あとは、いくつもの兆しが入ってたりする人がいますよね。うん。そういう人がいらっしゃるんでね、まあ、そういう場合は個別に対応していくしかないんですけどね。うん。門アドバイザーとともに、門協会認定アドバイザーともに、このね、人生の戦略術を構築していくっていうところ、重要ですよね、やっぱね、深くやる場合は。確かにこのね、月立門か陽立門かっていうのは、特にどちらかにはっきり決めとかないと、曖昧さがないじゃないですか、この2つの間には。曹操のタイプなのか、劉備玄徳のタイプなのか。これブログ、ブレると嫌ですよね。今日は曹操モード、今日は劉備玄徳モードって。ね、なんかちょっと嫌ですよね。うん。影響力強すぎるんでね、立門の場合は。だからやっぱり立門って難しいですよね。ほんと立門で発動させるのは。そういう意味でも。だからそれが嫌だったら、それが嫌な人ってみんなもうエンジニアに徹しますよ。出てかないですよね。そこの分野からは。王を発動させるのが怖いと、はい、他何かありますかね。あ、じゃあ先に後ろの、はい、
すみません、はい、お願いします、
はい、
来たる日のためにということで、立門の場合は総門にその身を置きながら、その立門の方に立ててもらったってあったと思うんですけど、その際にその門力の積み上げ方ってことで、そのまあさっきあった自分らしさとか世界観とかっていうのは見た感じ立門としての言動だと思うんですけど、その職業的なことはその総門に置いておきながら、なんか別のその例えば分野っていうかフィールドを作って、そこでその門力の積み上げる言動っていうのを意識していくっていうようなイメージで。
そうです、はい、
この
マインドセットで、はい、総門の仕事をしていくと。
あ、そういうことだ、
はい、
あ、職業的なものは総門だけれども、はい、マインドセット的なところは言動とかは立門の、は
い、心の奥そこに眠らしとくって感じですね。塩漬けに、塩漬けっていうか眠らしとくって感じですよね、はい、うん、でもやっぱりね、この立門の場合は特に総門も学ばないといけないんですよ、うん、で総門を学んで、やっぱり総門のところも感覚とかね、このテクニックとか、この自分の技術とかも相当磨き上げないといけないんですよね。だからまさにそこの部分ではやっぱ苦労する部分も最初あると思うんですよね。でもなんか不思議なことで、立門の場合はね、総門との相性が非常にいいんで、大抵皆さんだってもうプロフェッショナルとして活躍されてますよね。立門の方が総門として、うん、アーティストでも活躍してますし、ね、先ほどもね、まさにこの技術のところじゃないですか。動物さんの、うん、やつも。うん、エンジニアもね、すごい、スーパークラスのね、エンジニアの人もいっぱいいますし、うん。ただ、やっぱり将来的にね、立門を発動させたい。まあ、人生ね、まだ70歳まで長い。ね。というふうに考えたときには、やっぱこういうことを常に頭に入れて、小出しをしながら焦ることなく、ゆっくりと、やっていくといいかなっていうのがありますよね。うん。でも本当やっぱりね、陽立門の方にしても、月立門の人にしても、発動する前は孤独で過ごしてる人多いですよ。意外と。多くないですか？あ、ご本人もすいません。目の前に。おう、目の前に。失礼しました。うん。やっぱり、いろんなことを考えちゃうんでしょうね。本当に。人と接するのもなんか、場の空気読めないようなことを関門に指摘されちゃうし。そういう記憶ありますね、なんか昔。で、傷つきますよね。うん。想像以上に傷つくみたいなんですけど。そうすると結果的に一人で、ね、黙々とやる仕事に打ち込むっていう方が多いですよね。うん。 まあ、でも人生の中で一度ぐらいはね、立問へね、やっぱり話させかしていいじゃないですか。まあ、でもそれも焦ることなく、劉備玄徳も50歳までは村のわらじを編んでいた職人さんだったっていうのもありますしね。ヒトラーも最初からやって独裁者だったわけじゃなくて、売れない画家だったっていうね、いうところもあるんで。
う
ん。どうですか？はい。
はい。立問の人は、理念とか理想とか、なんかそういう志みたいのが大事だと思うんですけど、なんかまだこれからの人で全然そういう理想とかやりたいこととか見つかってない人ってどういうふうにしたらいいんですか？
まずはやっぱり総門、本当総門になっちゃうんですけど、総門の分野で何の分野でこの職人的になれるか、アーティストっぽくなれるか、プロフェッショナルになれるかってところに、職業って部分から入っててもいいかもしれないです。どっちにしろ立問ってね、遅咲きなんですよね。でも子供時代に意外で、実はうちのスタッフでもこの立問のね、特急って言いますけど、やっぱりね、小学校時代にはすでに発動したりすると、中学校時代とか野球少年時代キャプテンやってたとかね。僕のパートナーの人もやっぱり生徒会長早い段階でやってるし、ただ大人になったら結構遅咲きなんですよ。劉備玄徳50歳、ここに全ての答えがあると思うんですよね。だからこれなんかも何、わらじ編みってことは本当にやることなかったわけです、多分。わらじを編むのがちっちゃい頃得意でわらじ編みになってたっていうストーリーじゃないと思うんですよね、これ多分想定するに。ストーリーとしては何やってもなんかあんまりパッと芽が出ず、なんかわらじだけは結構いけてたみたいなね。そういうちょっと情けないストーリーだと思うんですよね、あえて。このストーリーの始まりが。静かなるそのスタートみたいな形で。難しいですよ、だから立問の方は。
じゃあ、総合に振るって言っても、どの分野のクリエイティブをしたらいいかっていうのが、まあ、まだ見当がつかないという人は、
はい、
どういうとこから決めていったらいいんですか？
総合のところの、やっぱりところでね、明日総合のところやりますけど、そこの中の職業から選ん で今の時代だとやっぱりね、やっぱり、IT エンジニアだ。あとはそこからも市場性ですよね。自分が必要とされる可能性が高いのは、今のこの世の中において何なのかってとこからブレイクダウンしていくといいかもしれないですね。そうすると、もうこれをやっていくしかない。これはなんでかというと、今は IT の、この時代が活性化しているからっていうふうに考えていくと、いつも思い込めるんですよ、ポーンと。そこから入っていって、エンジニアになっていくって方が多いですよね。だからやたら IT エンジニア多くないですかね、みたいな。本当に多いですよ一応直感があるから、月相門的なね、陽相門的な直感も入ってるから、リズムの方はね、だから身が触れるようになんかできてるんですよ、うまく。なんかそこはなぜか、そうするとやっぱり時流に合ったねところでほってやってった方がいい場合がありますよね。そうするとやっぱり、でも難しいのは IT エンジニアもね、今5万と言いますからね。
一つはまあ市場性とか、
市場性自由ですね、
あと本人のまあ意欲というか、やりたそうなこと、
はい、
とかから決めていくみたいな、
は
い、
あとやっぱり就職するもありです、逆に外資系企業に。でその時にも営業職かコンサルタント職に徹底的に応募すると、で立問の方ってね、立問を隠してても履歴書に結構出たりするんですよね。どういうふうなところで分かるかというと、履歴書も結構ほら、経営者の相談とか載ってる時にね、どういう人雇いたいかっていう時に見てるじゃないですか。その時に、やっぱ見ていくとですね、立問の方の特徴は、自分の意思で考え行動したいって一文が入ったりするんです。あ、じゃあ、メリットじゃなくてなんだっけ、長所？自分のこの長所みたいなのあるじゃん、長所短所みたいな。自分の意思で考え行動できますみたいなの書いてあるんですよ、一文。これなんかもすごい面白い特徴なんですけど、でもこういう意思っていうのは意外にほら、コンサルタント業務ではまさにそこで求められる人材なんですよね。だこれを別の職業で行ってしまうと難しい。しかも総門的な要素が強いんで、どっちかっていうとほら、日本企業だとなんかお前はこのプロフェッショナルだからこれ好き放題やっていいよっていう環境じゃないじゃないですか。どの企業も、日本企業って。そうすると消去法的にやっぱり会うのが、 外資系のね、ところであるわけなんですよね。だから月立門の方ってやっぱり外資系のコンサルタントとしてはね、すごい活躍してる人がたくさんいますね。で、そこで自信つけてもらって、そこのプロフェッショナルになってもらって、そうするとその会社がやってることって何かってあるじゃないですか。なんかの分野ってわかるんですけど、外資系でわざわざ日本に来てまでね、そのなんかコンサルタントで営業が必要なとこっていうのは何かしらその市場性のあることやってるはずなんですよ。そうするとそこでまずはプロフェッショナルとゆっくり時間かけて、ね、やってってもらって、その後でそこの分野に関連するところで独立起業するなり、ね、さらに、外の世界でコンサルタントやりたいっていうのが、まあ順当なところから、あえて就職をするっていうのもありです。外資系に、ただし。日本企業だとね、そんな自由にやらせてくれるところないんでね、コンサルタント以外、ね、やったらもう家帰っていいとかそれないんで、もう、ね、コンサルタントやろうが営業やろうが、日本企業の場合は、ね、夜中まで営業会議じゃないですか。対策会議と。ね、どうやっていこうかっていう、この話し合いのね、会議やるじゃないですか。もう、立門なんかめちゃくちゃ濃くされちゃってね、大変なことになっちゃうんで、それは。病気になっちゃうね、そうすると。ちなみに、前職何の、あれやられてたんですか、最初、雇われた時は。
いや、雇われの時ですか。
はい。
自分、まあ、そうですね。まあ、私たちはもう、国家試験取って10位になっちゃうと、もう、あとは見習いを。
ああ、見習い。
はい。ひたすらやっていくんです。
その時、辛かったですか？
辛いですね。
よくぞ耐えきれましたね。就職するっていうのはやっぱり早いですよね。コンサルタントで営業に絞って、
うん、今身近な人で立門を持ってる人なんですけど、大手の生命保険会社の営業をやってるんですけど、
会社の看板持ってますね。
看板持ってますね。営業するっていうのはいいことだみたいなのがあったと思うんですけど、そこでめちゃめちゃ濃くされてます。なんだろう、大企業なのでルールとかコンプライアンスとか。
日本企業じゃないですかそれ。
あ、そうです、日本企業。
だから日本企業なんですよって。
あ、なのでやっぱこの
外資系
大手の日本の生命保険会社とかだと、もう
もういや、もう完全にだって日本の関門の世界ですよあれはもう。財門と関門とかじゃないとまずやっていけないんですかね。
あ、そんなところ。うまくしました。めっちゃ濃くされてると
思う。そうもう病んじゃいますよね。うん、内臓いっちゃいますよ。
じゃあそういう場所では営業頑張れと言わずに、もうさっさと
やめて外資系。同じ生命保険会社でも外資系だとまた職場環境が変わってくると思うんですよ。より孤立してて、とりあえず総門もね、またね、まあ、明日なんですけど、総門も日本企業の中で、ね、働けるところがなかなかないんですよ。うまくね、活躍してる人はよく、社長直結とかね、会長直結みたいなポジションをパーンって手に入れると熱いんですけど、サラリーマンでも、このなんだろう、下から生え抜きのようにこのね、ちびちびちびちび行くっていうのめちゃくちゃ苦手なんですよね。人と一緒に同じことをやらされてっていうね。うん。だから、うちの長女ももう予想もんなんで、最初からも会社行くなってね、いう話なんですけどね。うん。
じゃあ、本当に50年。
見据えないところ先長いんでね。
腐りまくって自信も何も全部失ってるので、王としての資質を持ってるけど向かない、本人向かないから総務の方の方がいいかなと思ってたんですけど、ただやられてるだけって感じなんですかね、
だからやっぱりあとはエンジニア系に、ね、なるとかねもありますけど、難しいですよね。だからね、
一応総合にめっちゃ振ってるのがすごい心当たりがあるんですけど、漫画を描いてるのが好きで。
おお、売れてるんですかその漫画。
漫画家ではないんですけど、幼少期からずっとひたすら描き続けて。
もしかしたら月立門の方かもしれない。
陽立門
って、陽立門
ヒートラーのように売れない画家やってるわけですよね。
売れない漫画を描いてるっていうか、なんか自分の頭の中で王国作れるので、キャラクター好きに配置して動かしてみ
たいな。あとはね、立門の方で活躍してる方はね、あれやってる方がいたな、コンサルタントなんだけど今の時流に合ってるのが、セールスレターとかを相手にヒアリングしながら、相手の改善をしながらセールスレター書いてあげるっていうライターの人とかもいましたね、パターンだと。そこちょっと専門性強いじゃないですか、それも。でも時流に合ってるじゃないですか。で、その方は逆に、ちょっと利益がどうしようかって困ってるぐらいでしたね。 あ、こういう道ある。一人でやってるんですよ、やっぱりでも。ずーっと。なるほどなと。そういうのもありますよね。だから自流っていうのをよく知ってないとダメですよね。僕のパートナーの方もやっぱりあのね、擁立部の方でずっとエンジニアみたいなやってられてましたけど、それはやっぱりいろんな雑誌研究して、自流を見てたわけですね。で、これからはやっぱ IT の時代だってことで、もう IT バーンっていう形で行ってたわけですよね。サラリーマン経験もあるみたいですけど、まあ、数年で辞めたみたいですけどね。国産でまくって。でもそこから独立して職人として、この企業からこう受注を受けて、やってったっていうね、パターンなんですけどね。成功されてますけどね、それしても。
じゃあそうすると、漫画描いてる人は自流に合わせるんだったらどんな？
漫画だったら、その漫画をスキャンして、サイトにアップしてみる。
以前そういう画像投稿サイトとか漫画の投稿サイトみたいなのが結構あるんですけど、まああんまり反応なしと。
あ、反応ないです。
なしで、もしとか、悪い評価とかついたりして、さらに自信を失うループ。
まあ Facebook とかでもいいんじゃないですか。お友達作りながらまずは、漫画家ですみたいな感じで。とりあえずね、自信を取り戻さないといけないじゃないですか。その場合、誰かから評価 されてほしいんですよね。でちょっとほら段階があって、マイナスから0なのか0から1なのかとか、そこの段階で言うと、今の話だと結構病んでらっしゃいますよね。もうマイナスから0の段階なんで、そうするとやっぱり門っていうところもありますけど、まあ、そこの門を分かりつつも、とりあえずさっきのマズローの欲求4段階にね、基づいてね、このひたすら愛をもらい続けると。あとは、承認を、いいねとかね、コメントとかね。Facebook いいところは、いいね。最近だと新しい機能増えて、超いいねとかね、すごいねとかね。あとは、悲しいねって、悪いねってのはないからね。でも動画投稿サイトだと、悪いねが平気でついちゃうんです、これが。そっちには手出さない方がいいと思うんですよ、立問として。もう常にプラスのいいね、評価しかもらえない環境に風水的に自分を身を置くと。で、悪い投稿してきたやつがあったら、もうすぐに友達封印と、ブロックする。一瞬で。相手のメッセージ見る前に削除する。いうところが重要だと思うんですよね。とにかく自信つけさせないとダメなんでね、まずその場合は。自信持てないと、多分そこは何やりましょうって言ってもね、できない場合があるんでね。だからこれもね、ほんと難しいところなんですけど、今の時代だと、擁立門、月立門、プラスシュガーズっていうところにね、合体すると、結構、うつ病になってる方が多いんですよね。本当に。シュガーズが合体して。脾臓をやられちゃって。迫力とカリスマ性どころか、この自信もないみたいなね。苦しいですよね、これね。ちょっと称賛されるところに行って、せめてご本人だけでもいいねをしてあげると。一票、この。それに徹した方がいいんじゃないですかね、まずはね。ちょっと。やまれてますよね。
そうですね。先にマズローを満たすように
そうそうそ
う。もうアドバイス。
だこのね、マズローを満たすことをね、恥じちゃダメです。これね、それぞれ満たしきった人じゃないと上に行けないんですよ。実は。だから立門、擁立門でも月立門でもやっぱり何門でもそうなんですけど、まあ基本的に特に擁立門、月立門の人はマズローの欲求5段階説を満たしてないと王になれないわけなんですよ。だから幼少の時にジャイアンみたいになってたってのが、なんか大人になって人格者になったりとか、そういう話いっぱいあるじゃないですか、こういうのも。多分僕のパートナーなんかもね、幼少の時すごい暴れん坊だったと思うんですよね。今でこそ人格者ですけど。はい。はい。
わかりました。
はい。門でね、難しいところはね、門って、この、マイナスから、ゼロにするっていう段階にはそんなに強くないんですよね。まずこっち行ってくださいって、これマズローの欲求5段階説とかなって、あ、でもそれこそ、金沢に出向いてください。そういう場合、ちなみにどういうふうな、処置をしていただけるんですか、精神的に病んでらっしゃる方は。
病んでらっしゃる方
は。ヒーリング的には、どうですか、それは。
ヒーリング的にはは
い。自信がないんですよ、もう全くもう。愛も受け取れてないんですよ、全然。それで、仲間に入ろうとしても、立門ってたらいさえ仲間にいると違和感感じるんで、追い出されちゃって空気読めないね。 KY とか名前裏で付けられたらとかして、すごいダメージ受けるんですよ、いつもの方は。
はい、
そういう場合どう あるんですよね、それ適切なヒーリングは。
そうですね、あのヒーリングだったり潜在意識のブロック解除だったりをあの申し込まれてくる方もいらっしゃいますよ。立問もいらっしゃるし、野草問もいらっしゃるし、あ、まあどれもいらっしゃいますかね。
あ、
はい、
ブロック解除って面白いですね。
そうですね、面白い、はい、
あとは ヒーリング、うん、ちょっとだから門教会よりも先にちょっとヒーラーの出番かもしれない。笑い事じゃないですか。僕、ちょっと財務なんで、ちょっとあれなんで仕方ないですけどね。悪気はないですよ、これ。そうそうそう。ね、ちょっと、そうですよね。だから、門ってほら、勝っていかなきゃいけない世界なんで、やっぱり体調悪いと、やっぱりここがほら、ここに行っちゃうわけなんですよね。ここのところに。うん。内臓、だから食事制限とか、運動だとか。そういう基礎体力のと、ね、基礎の心身の構築になってしまうん で、やっぱり立問で発動してる人って、やっぱりね、体が丈夫なんですよ。タフなんですよね、めちゃくちゃ。内臓が。だからこそ強い自我を保てるんで。だから自分自身が武器なわけじゃないですか。っていうと、立問の人が、やっぱり子供のとこから一番気を使うべきは、食事と運動。体力。体力。内臓が良ければ精神力も強くなる。体力があると、ね、精神力を補えるっていうね、ところにやっぱり、焦点当ててあげるといいかなっていうのがあるんですけどね。まあ、やっぱりこのね、多分シュガーズ食いすぎってのもあると思うんですよ。自信がないっていうこの単語一つで。うん、リズモンなのに。はい、センサーが鈍ってるかもしれない。はい。他なんかありますか？どんなことでも。はい、じゃあマイクを。
あ、よろしくお願いします。私もサッチェルさんの鑑定を受けて、私自身は陽左衛門なんですけれども、はい、あの家族や友人に立問ばっかりでして、はい、あのマズローの欲求5段階説だと所属と愛の欲求とか承認欲求が満たされてない立問ばっかりで、
はい、
左衛門が私にそこを求めてくるっていう関係がすごく多いんですね、はい、ものすごく鬱陶しい。
疲れると
家族や友人だとさよならっていうわけにいかないんですが、うん、これはあくまでも立問の人本人たちがやっぱ克服するべき
なんでしょうか。いや、自分がやっぱり門を学んでいただいてるんで、あのお経って知ってますよ。お経って唱えたくても唱えたくなくても毎日唱えるじゃないですか。お経だと思ってすごいねっていうイメージですかね。いや、財門なんで、そんくらいの自分に偽り方ができると思うんですよね。ね。豆に、よいしょに、プレゼントを毎日してあげると。うん。感情を押し殺して自分の。
下手にバイタリティがある人たちばっかりなので、
はい、
なんか、認めようっていうなんかプレッシャーがすごい強くて、
はい、
これはどうしたらいいんだろうって日々。
家の中に上司がいると。これ財門としての自分がこのね、相手を褒めたたえる練習台にしてやるぐらいの勢いでね。企てるを利用して、
はい、結構じゃあそういうまだ中途半端な立問の人たちはそういうふうに財門としての自分が、
でもその人たちは家の中でも認められたいわけじゃないですか。家の中はもうね、その人たちにとって安全地帯なわけじゃないですか、唯一。それで家の中で褒めてくれる人がいたら、実は外ではそういうこと言わないかもしれないですよ。
言わないんですって。
外ではちゃんとやってるかもしれないし、立問として、はい、じゃあその分お金もらいましょうと、お小遣いをたくさん稼いできてもらって金くれと、そしたら財門も満たせるですか。
あ、ただ一方的に認めてくれ認めてくれだけで、あのお小遣いとかプレゼントとかそういうのが何もないとこっちも嫌になってくるという、うん、
そうですよね、
うん、
財門的にはね、うん、まあ、あとはとらわれとしてはだから財門的に練習台だと、これは、うん、普段のこのボクシングジムに通ってね、皆さんあの疲れんのに嫌なことだと思わずにこのボクシングミット打ってるじゃないですかね。結構疲れるじゃないですか。でもあの疲れるとなんかその力ができるわけですよね。そのこのミット打ちだと思えばいいんじゃないですかね。もしくはこの人との対戦だからミット打ちじゃなくてこのスパーリング。やっぱり門をね、知ってる人たちがそれ中心になって、やっぱり周りをね、このいろいろ考えてあげないといけないと思うんですよね。うん。特に財門ですからね。うん。財門の宿命ですよ。はい。はい。ミット打ちだと思って。お経とミット打ち、豆によいしょにプレゼント。はい。他。はい。
はい、お願いします。さっきはちょっと、疲れた立問みたいなあの話が結構しているんですけども、やっぱりそういうあの組織の中にいるとやっぱりこう立問を出そうとしても出せなかったり、あるいはもう先輩方がいると出せなかったりするんですけど、そういう時でも立問のままでいた方がいいのか、それとかそう思い流した方がいいのか、あるいは逆にその財とか官のキャラを演じた方がいいのか、そういうやっぱり自分があの立問になれない場所ではどういうふうに振る舞ったらいいのか、アドバイスをいただきたいんですけども。
やっぱりそうすると人間関係をこの下手に出て重んじる罪とか流すと、今度ね、これが難しいんですけど、内臓を痛めちゃうんですよ。変な風に振っちゃうと、肝の動きするとかしちゃうと、あのこれ不思議なことでダメージ受けちゃうんですよ、内臓自体に。病気になっちゃうんですよ、簡単に言うと。あのオーバーしちゃって、そのあれを。なんでやっぱり総門でもう誰にも声かけてもらわなくてもいいから、ひたすら黙々とやってるっていう世界に入るしかないんじゃないですかね。人間関係で会社の中でうまくいける立問ってあんまり聞いたことないんですよね、どうしても。だそれだったらもう本当に自分の世界で、あいつはもう別格だからっつって、みんなもう飯行こうよって言って自分以外ねの同僚たちが行ってしまうみたいなストーリーが必ずあるんですよ、これ。またストーリーとして、またそれがオラッと独立してやるっていうね、この立ち上がってやるっていうこの機動力になったりもするんで、内臓が強ければね。そういうのありませんでした？これ大丈夫ですよ、あのお一人じゃないんで、みんなそうですから、いつもあの悲しいストーリーを持ってますからの。だからやっぱりそこっていうのは、でもそれで自己責任っていう部分もあって、やっぱりそこのサラリーマンっていうところを選んだのは自分なわけじゃないですか。だから自らその風水としては自分にとって悪い、本来は悪いとされる環境に飛び込んだのも自分ですからね。で、在門的に言うといけないんですよね。そういう部分は関門が丁寧に優しく、あの別の言い方でしてくれたりするんですよね。在門だとほら答えだけ言っちゃうじゃないですか、こうやってね。危ないですよね、これね。人によってはね。はい。精神状態によっては。だ精神状態弱った方と在門はね、あんまり合わないですよね。そういう場合は、あの、金沢の方に。どうしてもね、このマイナスから、プラス、マイナスからゼロは難しいんですよ、僕にとって。この、ゼロからプラスってとこ部分はやっぱり、ほら、帝王学じゃないですか、そもそもこの、門って。帝王学っていうのは、ある程度のやっぱりこの、内臓の部分とか、この、必要最低限の根底となる土台ができてないと、そもそも帝王学を語る前に、頑張ろう会とかに入んなきゃやめですよね。
そうですね。
はい。だそこにやっぱり矛盾っていうのは生じてしまうんで、まあ、そういう場合はね、やっぱりちょっと一歩下がって、門からちょっと離れていただいて、その中でどうこの心身の健康を作っていくかってところになりますよね。難しいです、それはね。でも。はい、今ご自身の話ですか？
は
い。辛いですか、会社の中で。
会社
は
辛いですね。
辛いですよね。
まあ、てか辛い、まあ、辛い時どうしたらいいのかなと思って。はい、
じゃあ立問同士集まって愚痴を言い合う会みたいな。いや俺は一人じゃないんだっていう、このね、このそうすると魂が生まれるじゃないですか、あの、うん、先ほどもほらいらっしゃったじゃないですか、ちょっと名刺交換いただいて。もう難しいですよね、でもね、組織の中でこの立問が入っていくっていうのは本当に厳しいことだと思います。しかも日本企業ですか。ああ。大抵4年とか以内に辞めてますね、立問の方。それか、業務的にはどういうことをやられてるんですか。
今営業ではないですけど、普通、まあ、経営とか。
経営ですか。経営って結構人間関係大変なんですか。
いや、そういうのでもないと思います。
はい。
だから、やっぱりこれは割り切んないといけないんですよね。立問は組織の中に入ると、あの、一言で言うと、経営ってなっちゃうんですよ。経はいいんですよ、本当は。幹部の人たちからすると、なんであいつは従わないんだってね。何々さんの、会社の中でいるじゃないですか、ボスキャラみたいのがね。幹部から見たら、なんであいつは、立問のあいつは、この何々さんの言うこと聞かないのっていう感じになっちゃうんですよ。でもこれも幹部のとらわれなんで、俺らはこんなにね、何々さんを慕ってね、この、やってんのにって話になっちゃうんですよね。でもだからこそ立問ってストーリーが生まれるんですよ。このいつか下克上してやるとか飛び出してやるとかね、旅立ってやるっていう、こういう人生のストーリーが生まれるわけなんですよね。動きが出てくるんですよ、ストーリー、人生のストーリーに。 だやっぱりこうやって皆さんの相談とか乗ってると、立問の人は必ず同じストーリーが会社組織の中で展開されてるわけなんですよね。だその場合は、もう一刻も早く、やっぱり独立企業の準備をすると、どうしても耐えられなくなってきたら。今度はね、財門とか関門でみんなに仲良くわーってやったりね、人の調整役になったり、人に従う関門の仲間とね、フリをしたりっていうふうにすると、内臓壊しますから。うん。自分の体が一番資本ですからね。最終的には。そこは引くときは引くと。はい。逃げてもいいんです。曹操だって、ね、そしたら三国志見てください。横山なんですけど、横山なんとかさんが書いたやつが。曹操がね、やけどをしながら逃げていくシーンがあるんですよ。たった一人で。うん。そういうのを見て、納得させるしかないですよ。歴史上の人物と重ね合わせて。うん。逃げてもいいんですよ、だから。ちなみにやっぱり逃げるが勝ちっていうのはね、ほんとすごい、まあ、財門的達成なんですけど、すごい重要なんですよね、これ、ビジネスにおいて。逃げられない人って死んでいくんですよ、ビジネスの中でも。潰れちゃうんですよ、バーンと。どっちみち。うん。引くときは引くと。やんないときは何もやんないっていう人だけがビジネスの世界で成功できるんで、最終的に。うん。そこの練習だと思っていただいて、はい。まあ、というふうに、立問の方が簡単にパンパンパンってこの、切り替えられるのかなって言うと難しいんですけど、門の世界が違うんで。うん。財門の僕は逃げろって言ったらすぐ逃げますからな。はい。ドローンとほら。引くって言ったら引きますからね。それ高台からこの見てると戦争が終わんのって。はい。でも立問の方はそういう時勇者になっちゃいますからね。どうしても。でもやっぱり囚われで、自分のね、囚われを、やっぱり分かれてると、その弱点が分かってるってことになるので、そこはどうしてもやっぱ割り切んなきゃいけない部分があると思うんですよね。質問だけど、これ戦うべきじゃないよねっていうね。ここのフィールドは、僕の生きる世界じゃなくて、やっぱりこの、今は、なんかその、苦行の時なんだとかね、そういうふうに思い直すしかないですよね、どうしてもね。その時は、やっぱり精神世界の本とか読みふけててもいいんじゃないですかね。なんだかと、修問の力を蓄えていくと、立問が強くなるんですよ。そうすると、この、一人でも大丈夫っていうね、意志が湧いてくるんで。だからそういう時には、修問でヒットポイント回復みたいな。ベホマ、ベホマ、ベホマ、キアリーみたいな。そういうのが必要だと思いますね、立問の方は。だから立問の方にとって、自分のね、精神世界を高めるような本っていうのは、ヒットポイント回復になるんで、それは重要なんですよ。だこの相対関係です。ほら、立問が弱った時には、修問から力を持ってくる。じゃあ、修問の要素って何っていうと、お勉強。で、お勉強でも、いにしえの賢者、魔法使いとかね、なんかその、どっかの人が書いた本とかを見に行ったり、あとはまさにこの、ね、ベホマの人を使えるね、ところに行ったり、ほ意味ですよね、ヒーリングっていうのは、ドラクエで言うと。はい。やっぱりいるんでね、そういうのが。そういうところに行って、回復、ヒットポイント回復させながら、戦場に赴くしかないんじゃないですかね。
さっき何ですか、商業融資の時を関門に移されるってありましたけど、そういう時もじゃあ注文にどこに回復してもらうっていう
重要だと思いますね。はい、
そうだ、注文的な足裏マッサージに行ったりとかね、このマッサージとかに行ったりとか、そういう要素のところに行くとヒットポイント回復になりますよね。本を読む、マッサージしてもらう、話に乗ってもらう、カウンセラーにヒーリングしてもらう。あとは、あなたはやればできるってこのインストールしてもらうと。はい。ちょっとすいません。やればできるってそんな簡単じゃないと思いますけど。まあ、イメージ的にね。ありですね。やればできるって誰かにやってもらうと。だこれね、複数ここに金かけてもいいと思うんですよ。そう、耐えてる時期は。そこだって金なんか自分の口座に貯めといても、それ生き金じゃないですからね。ちゃんとセオリー通りにやらないと。だから、そういう部分、自分をとにかく、作っていかないと、立問のことっていうのは、耐えきれないんで、そこにはね、やっぱり、時間とお金と労力の投資っていうのは、人並み以上にするべきだと思うんですよね。それを恥じないとしてもいいんですよ。だからそれほら、会社の人に知られなきゃいいじゃないですか。自分が普段働いてる職場の人たちに。裏でこっそりしてればいいんです、こっそり。誰にも言わずに。で、立問の人がですね、注文の活動するときには別にそういうのやってると誰にも言わなくていいんですよ。自分一人で秘密裏にやってればいいんですから、これ。そういう勉強してるとか、そういうね、ヒットポイント回復場所に行ってるとかね。他、なんかあります？ はい。
すみません、お願いします。
はい。
知り合いで教師になりたい方がいて、立問なんですけど、そもそもやっぱ日本 の公務員組織みたいな感じで上に上がりたいって場合は、多分そもそもその時点でおそらく潰れそうになると思うんですけど、その上に上がる場合ってのは関門的な動きになる。
教師で上を目指さなかったらめちゃくちゃ楽しいらしいですよ。
逆に目指さない方が、
はい、教師として校長を目指すとかなっちゃうと関門の要素が出てきちゃうけど、うちの母親はね、小学校の時の、小学校の先生でずっとやってるんですか。なんか、まあ、立問なのか、財問なのか、総問なのかって自分の親はチェックしてないんですけど。すごい楽しそうに一人で語ってたよね。孔明ママね。って娘が言ってます。でね、なんかね、すごい楽しいらしいです。自分の好きなこと語ってればいいみたいなんで。人によっては、ほら。だって、なんでかって言ったら、学校の先生っていうのは、その教室の中に入ったらみんな生徒じゃないですか。そうすると自分が頂点になれるんですよ。で、職場っていうか職員室に行く時間ってそんなにないわけなんです。小学校の先生とかになると。そうすると生徒にえばってる時間、えばってるって言い方ひどいですね、僕。なんか言ってる時間の方が長いわけなんですよ。すごいね、立問の人多分面白いかもしれない。だから子供たちにコンサルタントしてるようなもんじゃないですか。
教室の中では立問が発揮されてるけれども、その、学校という組織の中で上を目指すってなるとまたちょっと別に、
別ですね、
別ですね、うん、
だって上を目指すってなった途端に関門的な要素になって、そうしたら下げたくてもない相手に頭を下げなきゃいけないしね、上司にはペコペコ、後輩には下克上されないように愛想笑い、これ上にも下にも両方ともニコニコできないとダメなわけですか。ニコニコっていうかね、まあちょっと気をつかないといけないやつ。立問それ一番苦手だと思うんですよね。
やっぱ校長先生とかになる属性ってのは関門の方がやっぱり多い。
結関門とか関門とすごい強いでしょうね、それは。
うん。ありました。ありがとうございます。
もしくはもう関門の国士に耐え切られた屈強な内臓を持つ立問とかね。うん。でも先生ね、すごい楽しいみたいですよ。なんか。うん。
はい。ありがとうございます。
はい。先生っていう行為自体は。あ、でも今の時代だとあれかな、教育委員会から訴えられたりとかそういうのもあるんですかね。関門的な親がなんかしてくるみたいな。
ああ、小学校とかだとあるかもしれないですね、はい、うん、でも大学の先生で、しかも美術の先生で、
はい、
美術の先生だと変わっててもあんまり誰も何も言わないらしくて、
大学だと変わっててもなんかね、
うん、
全然
ね、
何も言わなそうですよね。
それで擁立問で楽しくやってらっしゃる方いらっしゃる。
あ、いらっしゃいますか。ああ、らしいです。なるべく小学校みたいなオールマイティなところよりも専門職の要素がね、出せるような、なんかちょっとクレイジーな先生が多いような学校とかあるじゃないですか。じゃあ学校の中にクレイジーな先生みたいにいましたよね、専門的な人。そういう風なところを目指せばいいんじゃないですかね。もう一つは総門の部分で。でもやっぱね、この生徒たちがいるところで演説できるとか教えられるっていうのは、なんかほら、立問的には結構満足できるかもしれないです。もう一つの道。ただほら、その仕事に就けること自体が難しいじゃないですか。公務員になるとかね、学校の先生になるっていうのは。まあでも頑張ってもいいんじゃないですかね。うん。ただ上を目指すってなるとまた違う要素が出てくると思います。うん。うまく在問とかがいればいいんですけど、学校の先生の中でね。うん。他なんかありますかね。どんな些細なことでも。はい。
お願いします。
はい。
立問がですね、コンサルタントが向いているというお話があると思うんですけれども、はい、なんか一般的なイメージとして、コンサルタントっていうのはこう人のビジネスをうまくいくためにこうなんか縁の下の力持ちみたいなイメージがあって、ちょっと立問となんか意外な感じがしたんですけれども、立問がコンサルタントに向いている理由っていうのはどういったところなんでしょうか。
コンサルタントってね、やっぱ上手いコンサルタントの人って下手に出ないんですよ。めちゃくちゃ高圧的というか上から目線なんですよ。なんでコンサルタントにお願いするかというと、その道のプロフェッショナルなわけじゃないです か。その先生に教わるっていう属性の人がコンサルタントっていう単語に行くんですよ。で、そもそも自分がこの上に行きたいっていう属性の経営者の方はコンサルタントっていう単語には一切響かないんですよ。
そうすると、なんだろう、スタッフを雇ったりとかね。それこそ、なんだろう、だコンサルタントってこのキーワードに反応する層の人たち自体が、すでに、その、立問的じゃないんですよ。お客さんが、逆に。
立問の人は、なんか教えをこうとはあまりしない。
選ばないと思いますよ、コンサルタント。うん、
なんかコンサルタントに、例えばあの、お願いしようと思いますよ、ご自身の専門職を。
まあ、その、専門職はないですね。やっぱり自分の苦手なところ。
苦手なところだったらあれですよね、は
い、うん。でもコンサルタントって単語嫌じゃないですか。なんか、偉そうにどうやってますよね、この単語自体が。
そんな偉くな
って。アドバイザーとかじゃないですか。なんか、その、なんだろう。コンサルタントですよ。なんか外資系のね。ちょっとこの上から目線のね、偉そうな、あの、MBA なんで、そういうのね、取ってるような、なんか、人がなんか、ベラベラ上から目線で話してくるような気じゃないですか。だからそういう風になれると逆に言うと熱いんですよ。それはそれでね、必要とする層がたくさんいるんですよ、コンサルタント。私、コンサルタントに上から目線でやられたいっていう人たちが来るんですよ、実は。これ言葉の問題なんですね、コンサルタント。あと営業も、単なるこの土砂回りの営業じゃなくて、会社のね、バッジとか看板とかをね、背負った、上から目線のルート営業なんですよ。メーカーとかね。メーカーの営業ってね、僕も営業経験長いですけど、実は土砂回りの営業じゃないんですよ。全部赤いカーペットに絨毯バーンって引いて、そこの上を歩いていく営業なんですよ、実は。偉そうなんですよ、めちゃくちゃ。そこに立問の人向いてますよ、めちゃくちゃ。
両立問のコンサルティングの仕方と、別立問のコンサルティングの仕方みたいな。
まあ、どちらにしてもね、自分のね、このすごいとこっていうのはあるんですけれども、擁立門の方っていうのは、どちらかというとね、この愛情とかね、そういうところが、まあできて、この夢とか理想を語らせるようなね、まあそういうようなところもいいですよね。うん。どっちかというとそういうふうに。あとは、目標実現のための手段、戦略術を構築する。だからこの言葉をね、そのまま使っていくような、その強みになっていくと思うんですよね。でも、月立門の場合はね、ここはね、もう本当天才的な、ね、総門的な要素がないと、相手にできないんですけど、でもね、月立門がうまく発動していくと、そういうようなタイプになっていくんですよ。隙がないんですよ、月立門って。もう、この、重箱の隅をね、パーンと突けるようなね、人間になれるんで、感覚も鋭いし、ちょっとでも間違えたこと言ったら、それ、この間も言いましたよね、みたいなね。すいませんっていう、もう、緊張しながらコンサルタント受けるから、この、ピシッとこの背筋垂らして、このメモを取ってるみたいな。隙がないから。だ逆に隙があるってことは月立門にはなんか内臓とかに問題があるとか、もしくはしては総門としてのこのあれが足りないのかっていう風になってくるんですよね。はい。はい。マイクの方で。
あの甘いものがあの体に非常に悪いというのを伺いましたけど、アルコール類っていうのはどうなんでしょうか。
アルコールですか、はい、肝臓を燃やしますよね、
はい、
熱くしますよね肝臓、
はい、
そうすると肺にも影響がありますよね。肝臓が熱くなって、あの肝臓っていうのは面白いことに血液によって微妙に 36.5 度になってるんですけど、実はなんか100度とかになんかなるみたいです。100度200度にで肝臓に血が回ってないと肺も燃やしちゃうんですよね。だから肺と大腸も燃やしてなんかその悪くしちゃうっていうのがあるんですけどね。お酒に関してはでもだって飲みすぎるとやっぱり肝臓がダメージ受けちゃうんで、肝臓の熱って体中のあちこちに行ってしまうんで、うん、結果腎臓とかも痛めちゃうだろうし、うん、腎臓を痛めるとまたそこからサイクル狂うだろうし、ほどほどにした方がいいですよね。やっぱり何でも過敏にやってしまうと、あのね、いっぱいやってしまうと壊してしまうんで、うん、
甘いものは全然取れないんですけども、酒はまあ毎晩ほぼ。
あ、毎晩ですか。
はい。
それとライスとかもいっちゃってます。パンとかライスとか。
なんか栄養士に減らすように言われました。若い子より減りましたけど、まあご飯半分とか。
ご飯半分。
多少食ってます。
ご飯だけ。
はい。
結構体とか暑いですか、冬でも。
10年ぐらい前までは結構あのホテルって暑がりだったんですけど、最近なんか寒がりになりまして。
ああそうですか。
なんか自分の体なんかどうなってるのかなと。で健康診断ってもそんなに悪いとこないんですけど、
健康診断で割れてこないんですか。
まあ、一つと二つありますけども、うん、そのあの入院とか、そういうあの精密検査とか、そういうその悪いとかないんです、う
ん、とりあえずその場合は肝臓腎臓強化部のグループでも入ってみるといいかなと思います、ね、いろんな人の
経験を見て、
それってあのどこ行けば入れるんですか。
Facebook グループにありますけどね。
はい、分かりました、はい、
ただ僕お医者じゃなくてこうそういえば日本ですよね。日本国内だと医療行為とかね、そういうことに関することあんまり言えないんでね、うん、うん、とりあえずでもシュガーズは絶対薬、はい、でやっぱりお酒とかもカビにやっていくと結局これシュガーズじゃないですか。酒もご飯も、はいはい、糖ですからね、はい、うん、ただシュガーズよりは卵化落ちるけど結局は糖になってしまうんで、はい、アルコールがあれっていうのもありますけどね、肝臓で燃やしちゃうっていうのもありますけど、そうすると肝臓を燃えながら体が巡んなくなるっていうことでダブルでやっぱりダメージ受けますよね、うん、酒の晩酌っていうのはやっぱりでも帝王学としては結構発動しなくなっちゃうんですかね、いろんなものが、うん、よほど強い人じゃないと内臓が、うん、あの症状が出ちゃってるんだったら控えるしかないですよね、もう、はい、それで俺は飲んでも平気なんだっていう場合だったらあれですけど、う
ん、だんだん疲れやすくなったりはしてます。
疲れやすい、
はい、うん、
そういう場合はどうされたらいいですか。
はい私ですか、
はい、
疲れやすく疲れやすくなってる、まあ、食事もですし、
食事取りすぎかもしれないですね、疲れやすい場合は。
そうですね、食べ過ぎの人も多いかなと思います。
食べ過ぎ飲み過ぎは何がいけないかというとですね、もう一つの作用がですね、実はある一定以上食事を取ってしまうと今度はそれを消化するためにその取った分の6割分の食事を取らないとそれが消化できなくなっちゃうんですよ。意味わかります。ある程度以上取ってしまうとここの部分を消化するためにさらに食べなきゃいけなくなっちゃうんですよ、はい、動かすために、その消化器官を動かすために、でそうするとこの悪い連鎖が起きちゃうんですよずっと、うん、だから例えば僕なんかはやっぱりそこで問題がね、一時期独立起業して最初のところで陥ったのがその問題で、はい、毎晩飲んでたら、はい、なんか体重が恐ろしいほど増えちゃったと、道楽しすぎちゃったと。しかも会社にも行かなくていいじゃないですか、毎朝ね、何時何時って、そういうパターンも全部壊れて、酒と飯とシュガーズばっか組んでたら、もうひどい形になっちゃいますよね。やっぱりそこからでも心を入れ替えて、今は節制してるんですけど、どっちかというと今、長女とかね、飯一緒に食いに行っても、僕の方が食わないですからね、全然。うん。食いすぎはね、食いすぎバクバク食ったり飲みすぎちゃってる人に、あんまり成功者、結果的にね、帝王学として見たときに成功されて上に登ってる方っていないんですよね。例えば分かりやすいのはサラリーマン社会の中でも、例えばですね、飲みに行った後に、はい、飲みに行ったときにガバガバガバガバこう飲んでる人っていうのは課長さんだったりするんですよね、はい、でその後に二次会ね、じゃあ三次会ね、飲んだ後のラーメン屋に行こうっていう人も課長さんのものだったりするんですよね、はい、で部長さん役員さんの人っていうのは飲んでてもやっぱりチビチビ、飲んだ時には食事一切手つけないとかね。
あんま飲まないですね。
うん。で、あとは、普段でもお昼でも、白い飯を食べてるってイメージよりは、どっちかというと蕎麦吸って終わりっていうね、はい。そういう人たちがいるんですよね。うん。で例えば昔のね、剣客の書いたね、その漫画を見つけたんですけども、剣客商売みたいなのがね、あったんですよね。剣客商売ってやつ。それで見ると、もうすごい体の大きい剣客が、ねぶか汁っていうね、味噌汁に何かの根っこを入れた汁を一杯飲んで生活しているっていうところが始まるんです、ストーリーが。だ昔の剣豪の達人でさえ味噌汁一杯と、根菜ですよね、簡単に言うとね。何かの根っこってことは。根菜の味噌汁一杯で暮らしてるんですよ。体使う剣客が。だこういうところからなんかイメージしてって、なんかその、やっぱり食事の量を減らすっていうのは重要ですよね、これ。食事と飲む量、そのものを。うん。やっぱり、 最近だと僕はどっちかというと体が熱くなっちゃうようなタイプなんで、僕の飲んあの食べてるものっていうのは、まあベースになるのが鶏ガラスープで、あとはそば、あとはほうれん草、この3つさえあれば生きていけるんですよ僕。他何もいらないんです。これ以上に取ったものっていうのは全部カビなものなんですよ。道楽になっちゃうんです。うん。でも体がね、寒いなって時は、例えば日本に来た時ね、寒いなって時ではやっぱり今だとそのだんだん中間地点になってんで、暑い方と寒い方とかね、あれのあって中間地点になってんで、やっぱり今日なんかもその間取って根菜の、蕎麦一杯終わり、うん、って感じですよね。だこんくらいの量にとどめとかないとですね、特に成長しているわけじゃないんですね、もう僕たちは。もう全部それ、消化するためにさらに6割は取んなきゃいけなくて、さらに6割ってやっていくと、もう悪循環になっていって、もう仕事どころじゃなくなってくると思うんですよね。はい、脳どころじゃ、はい。消化に全部使っちゃうんで、1日のほとんどこの内臓君たちが。うん。やっぱりここは控えた方がいいと思いますね。はい、どのくらい食べてるかってちょっとわからないんですけど、もしその発言をされるってことは、なんかその結構食べられて、やはり飲んでらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね。うん。この食事の量はね、もう少なければ少ない方でいいですよ。餓死寸前みたいな感じに、ちょっと必要なものだけ取ってくらいの勢いが本当は理想なんですよね。僕もそこまでは節制できてないですけど。うん。お子さんの場合とかはね、違うんですけどね。ガンガン食べていいんですけど。うん。成長がないですからね、僕たち。成長ホルモンもそんな出てないですし。うん。そこは帝王学的には少なめにいきましょう。
頑張ります、はい。ありがとうございました。
体が冷えるときはね、まあ、ここ今東京駅ですけど、日本橋まで行って、カツオと昆布のね、出汁がいっぱい売ってるんですよ。はい、あれ買ってきて、それで根菜の味噌汁を作って、根菜の味噌汁一杯、あとは玄米。を一杯。で、根菜の中では、まあ、豚か、鶏かってね、日ごとに分けて、これだけ食ってて暮らせばいいんですかね。はい。で、お酒は、まあ、ちょびっとにしとくと。お酒飲んだ時には炭水化物一切取らないとか。うん、これでも調整しないと、やっぱりここはまた、文学とは別のこの、基本的な、節制の問題になってしまうんで。うん。ここの、やっぱり意志が弱くなってしまうと、本当にやっぱみんな落ちてくるんですよ。だからどんなに事業成功しても、大体酒をね、ガバガバ飲み出した時には落ちてきますよね。昔の僕もなんか、ガンガン飲んでましたよね。
ものすごい飲んでました。
はい。宴会とかでも。結構朝とかまで飲んでたりするんですよ。そうするとやっぱりひゃーって落ちてくるんですよね。で、またやめて、節制するとガーッと上がってくるんですよ。うん。これ統計的にも出てることなんで、モンとはまた別に。うん。今度は内臓の五行の問題ですよね。うん。肝臓とか腎臓とか脾臓とか心とか、うん、やっぱここはほら人間の基本活動なんで、人間の基本活動がしっかりとできた上でもんですからね、うん、ベースが乗ってこないんですよこの上に、うん、ここはちょっと頑張りましょう。はい、ちなみに今飲んでらっしゃるのは水ですか？
これは水です。
あ、じゃあ、は
い、他なんかありますか？はい、どうぞ。
よろしくお願いします。2年前の文学のセミナーの音声の中で、肝臓が弱いと巻き爪になるっていうふうに聞いたんですけれども、はい、私多分保育園ぐらいから巻き爪なんですが、そういうものも肝臓が強くなると、戻るものですか？
肝臓、多分油ものとかよく食います？
変えてます。
昔は食ってたんですね。はい、ああ。だその場合は、やっぱりだんだんお医者の時間みたいな、あ、これ日本でこういうことなんか言っていいのかどうかちょっと微妙なんですけど、まあこれ秘密クラブですよね。秘密クラブですから、まあ言いますけど、やっぱり鶏ガラスープ、その症状が出てんだったら、食べるものの中心は鶏ガラスープ、あとは、肉は鶏肉中心、あとはほうれん草、そば、この4つにとりあえず切り替えてみて、ちょっとお酒は控えといていただくと、うん、いうところから、まず改善するといいかなっていうのがありますよね。はい。 あと歩き方もですね、多分その巻き爪になっちゃう時っていうのは、まあ最初は問題は肝臓から来てる問題なんですけど、そうするとなんかすごいね、弱っちゃうんですよね、いろんなとこが。で、足の前に重心が入んなくなってくるんですよね。で、これで上に行ってしまうと、最初は暑いからみたいな形になって、それでだんだんそうなっちゃうと思うんですけど、僕もそういう問題があったんですけど、重心をやっぱり前の方に入れていくような感じで、かつ食事のその改善というかね、いうところをやっていくといいんですよね。まあ実際は本当に症状によってね、食事っていうのも変わってくるんで、また五行に基づいて。一概にはパッと言えないんですけど、まあ巻き爪の症状があるってそこだけを言うと、まあそうなってくるから。だから、まあ他にも根菜とかそういうのも食べてていいんですけど、体が冷えてた時とか根菜、根深汁みたいなね、ものを鰹だし昆布だしで食べていいんですけど、あとはだから鶏ガラスープ結構飲むといいかもしれないですね、ほうれん草と。炭水化物食う時には、なるべくほうれん、そばにするとかね。そういう時には。まあちょっと一概にパッと言えないんでね、あれですけど。その症状の場合はそうかもしれないです。
ありがとうございます。
はい。まあ、立問の場合は、このね、Q&A もすごい白熱しましたね。
そうですね。
はい。やっぱり立問の方はね、この今の時代で、まあ、いつの時代でもそうだったと思うんですけど、やっぱり苦労されるんですよね。基本的に本来は人の上に立つべき、まあ、人なんですけど、そこのまでの過程っていうのは、やっぱりさまざまなストーリーが生まれてしまうわけなんですよね。で、とにかくやっぱり耐えること、耐える力っていうのが立問の方にとってはめちゃくちゃ重要なんで、やっぱり立問の方で成功されてる方っていうのは内臓がとにかく強い、食べ物を節制してる、酒も飲みすぎないっていうところがやっぱりこの共通点として見られるわけなんですよね。僕のこのパートナーにしても、やっぱり仲間にしてもね。なんで、やっぱりそこの部分で内臓をとにかく強くしていって、あとは運動、程よい運動を心がけていくっていうところも、ね、合わせて重要になりますよね。そうすると結局、ね、耐える期間がまたね、1年や2年で済まなかったりするじゃないですか。5年、10年、20年かもしれないわけですね。で、その時には劉備玄徳が50歳までわらじを編んでいたっていうストーリーを読んだり、やっぱり精神面のね、この修行っていうのをしていくっていうね、宗門の方のところで走っていくっていうところが、まあいいかもしれないですね。だから今日来られた時っていうのも、やっぱりこの、ね、簡単に言うと世の中的にはこれ月収門的な要素なわけじゃないですか。こういうのって。ね、こういう教えっていうのは。だからそういうのを勉強するっていうのも、原理原則理解しておくと、その分だけちょっと楽になるじゃないですか。あ、こういうような形になるんだから、しょうがないよね。しかもほら、ご自身だけじゃなくて、あっちの立問もこっちの立問もそっちの立問も同じような悩みで悩んでると、そういうことを知れるだけでも、結構、あ、楽になると思うんですよね。肩の、この、荷っていうか、降りて。という部分で、まあ、今後ね、やっていってもらいたいなというのがありますよね。はい。で、やっぱりこの門教会の中で、ね、まあ、今週末も懇親会みたいなのありますけど、まあ、そういうところでね、まあ、門を知る仲間たちを作っていって、それで語り合うっていうね、オフの世界でオフ会とかもして、語り合うっていうのも重要だと思うんですよね。はい。そういうすることで、お互いの理解が深まると。で、理解してくれる人は誰かいる。ね、もう今日ここだけで、立問だから仕方ないですねって、この言葉は多分人生だからそうないと思うんですよね、今まで。みんなにこの否定されて生きてきたみたいなのも多いと思うんですよ。あいつ KY だよねとかね。でもすでにこの単語だ一つだけでも承認の欲求を満たしてるわけなんですよ。ポトッと。だからその門の仲間たちといると、あ、立問なの大変だねってこう認めてくれる仲間たちがいるだけで、ヒットポイントどんどん回復していけると思うんですよ。やっぱそういう意味でもね、重要ですよね、これね。
そうですね、
はい、
あの門の人たちが集まると立門の人は王様とかお姫様とか呼ばれて、はい、
言ってくれるんでね、周りも、
はい、
そうちょっと気持ちよくないですか、それだ、そのオフ会で回復してってください、ね、だそれでとにかく耐える力を作る、耐えたやつが最終的に勝つと。それ耐えていけばですね、あの世の中挫折していく人ばっかなんですよ、勝手に。でビジネスの世界のね、大富豪とかなる人に共通して言ってるのは、いや耐えて待ってりゃいいんだよっていうんです、みんな待ってれば勝手に周りが自爆していくからと。勝手に倒産していってくれて、生き残れば生き残ることだけ勝手にそこのところでね、上になっていくっていう発想なんですよね。こういうことができる人たちだけが、やっぱりね、最終的には成功するっていうことなんですよね。で、文学においても焦る必要もないし、これちびちびちびちと人生まだ長いんで、ね、長いと仮定してるんで、ね、それをゆっくりやっていけばいいわけなんですよね。その時にやっぱり理解者っていうのは、 全くこの門のね、門協会以外のね、門のこの総合研究所以外のところで理解してくれる人ってなかなかいないんで、この中で集まったね、せっかくこうやって会議室だけでも、ね、何十人もいらっしゃるわけなんで、そこでいろいろ積極的にね、終わった後も交流してって、ね、お食事とか皆さんで勝手に行かれたりして、ね、そういうところで交流を深めて理解者を増やしていくっていうのが、やっぱり擁立もの耐える力にもつながっていくんじゃないかなと思うわけなんですね。はい。という形で、じゃあ今日はね、擁立門と月立門、この立門の会を終了したいと思います。ありがとうございました。